JOBBB428回目でございます。日本国は大阪府豊中市にあります万場一家の住宅6畳和室にしつらえましたスタジオから世界に向かいまして、そして日本中に向かいまして大阪テイストの放送を送り届けております。428回目でございます。この放送は我々万場一家の家族で作っておりますファミリーメイドというんですか、ホームメイド放送でございます。週1回の更新で428回目になったわけです。1回も休んでおりません。ありがとうございます。そんなんで結構時間長くなります。今日もおそらく3時間半を超える放送になると思います。最初からお聞きいただいている方もたくさんありますが、興味のあるところから聞いていただけるという方もおられます。最初にまず今日の目次を荒っぽく紹介させていただきます。一番最初は週刊 JOBBB ニュースの第96号でございます。我々、JOBBB を作っております万場一家の家族の動きをまずご紹介申し上げます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。人気コーナーに育ってきておりますよっちゃんというのは私万場文雄の嫁さんでございまして、万場一族の食料の、中心というか料理の中心を果たしてくれております。我々今回後で申し上げますけどスリランカ行ってまいりまして、スリランカ料理をたくさん食べてまいりました。そんなんでよっちゃん風の料理にスリランカのテイストを加えたメニューを毎週紹介しております。今週はココナッツミルクプリンでございます。ココナッツミルクプリンでございます。我々の食べてるプリンにココナッツの味をつけますと非常に濃い味になります。大変面白いプリンができました。皆さんもどうぞ、花見とかあるいは春のご馳走に子供さんお孫さん来られた時に作っていただきたいなと思っております。3番目は鉄平のレポートでございます。近江石山寺ボラボラでございます。近江石山寺ボラボラ、滋賀県の石山寺でございます。日本最古のスタンプラリー1300年記念でにぎわうということです。ユニークな行事がありました。本番の中で詳しくご紹介申し上げます。そして4番が、スリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの7回目でございます。これ、世界で一番古いと言われております菩提樹の木に、我々も参ってきた話でございます。そして5番目、リスナーさんからのお便り紹介ということでございます。この JOBBB はバンバ家族半分、リスナーさん半分ということで、日本柱で成り立っている放送でございます。リスナーさんからの面白いレポートとか、リスナーさんからの様子をご紹介申し上げます。以上にわたりまして、これから、この JOBBB の428回始まります。まずマイクを、次男の鉄平君に渡します。鉄平よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。パーソナリティのバンバーテッペイです。今日も最後まで行きましょうか。
はい、今日はいい天気ですね。
そんなええ天気か？
そうやね。
そうかな？
結構ええ天気。
寒いよ。
そうかな、はい、お前その場所は寒い言うてます
けど、ね。18.1 度なんですけど、太陽の当たる部分に文雄くんがいて、
あ、そうですね。
当たらない部分に私がいますんで、はい、やっぱりちょっとこっちひんやり。
2、3度差があるん
かな。2、3度はないやろけど、ちょっと寒いんで、これ着ますわ。
あ、そう。僕は先ほどから1枚上を脱いでですね、
はい、
ベストで今日はやってるんです
けども。やっぱりね、太陽の光っていうのは、
大きいです。
ね、人間を元気にします
よね。これはもうね、はい、もう太陽は本当すごいもんですね。今日はさ、ウイスが鳴いてましてね。
お、珍しいですね。
うん、もうね、近所の人によりますと、もう3日も4日も前から鳴いてるでってことやったんですけど、うちの方に聞こえたのが今日やったということで、はい、ウイスの、初鳴き千里中央で確認いたしました。
ウイスといえばですね、はい、ここから早速僕らの1週間の動き入っていくんですけど、
JOBBB ニュースに入ってますね。
そうです、はい、この千里中本局から車で、最近はちょっとトンネルができてね、アクセスが良くなったんですけど、だいたい30分ぐらいで着ける場所に、
はい、
豊野町っていうところが。
大阪府の北部ですね。
はい、そうです。大阪府、はい、豊野郡豊野町かな。
でしたね。群馬の穴残っております。
そうです、はい。豊野町と野瀬町っていう、2つの町がある郡なんですけど、はいはいはい、そこの豊野町の方に僕行ってきまして、
う
ん
う
ん、
あ、そう。
3月の27日の日曜日。
つい最近のことやね。
本当はね、家族3人で、 尽くし取りをするつもりでね。
前もいっぺん取ってくれて、お前の娘が取ってくれた尽くし大変美味しかったね。
あの尽くしはね、実は大阪市内の、うん、あれは多分神崎川かな、ね、淀川かな、淀川沿いやな。淀川沿いで取った、そうなんですよ。
尽くし美味しかった。
今回は、うん、まあその都会じゃなくて、ちょっと、まあ言うたら、ほぼ大阪の北の端の方なんですけど、豊野まで行って、うん、で、高山っていう場所がございまして、はいはい、高山右近さんの、はい、まあゆかりの場所なんですけど。そうです
ね、お城があったとこでしょうね。
そうですね、でその高山まで行って、はい、さあ今からつくし取ろうかなと思ったら、あ、なんかおもろそうな祭りやっとるやんかっていうことで、まあ本当偶然です。
あ、まあ偶然の出会い
やったよね。偶然ですね、マナ祭りというお祭りに僕は出会いまして。
なんか古い言葉ですね、マナっていうのはね、はい、
マナっていうのはですね、はいはい、まあ、何かというと、はいはい、菜の花の一種 で、
そうですね、
菜の花の中でちょっとアクの少ない品種があるらしいんですけ ど、それがマナという、
あ、まあそういう呼び方があるんですよ、ね、みたいですね。
僕は全く知りませんで、
まあ、我々も私も知らんかった
ですけど、ね、はい、でなんか高山右近さんの奥さんの名前かなとか想像してたんですけ ど、結局はあの辺りに、そうそう、あの辺りに生えてる菜の花の一種のことで、うん、まあそのマナを700円払って、うん、袋いっぱいに詰めますよっていうイベントとかを、うん、その高山小学校っていう今廃校になってる小学校があるんですけど、あ、まあ、そこを中心に、うん、そのすぐ横にね棚田があるんですけ ど、まあ、そこでマナを詰めると。
なるほど。
で小学校の園庭ではいろんな屋台が出て、うん、地域の食べ物ですね、こんにゃくが有名らしいんですけど、まあ、こんにゃくの入ったおでんとか、もしくはそのマナを使ったあんこの入った餅とかね、
いいですね。
あと餅もついててね、実際に、あ、餅はごめんなさい、団子ですね、マナを使った団子と、あとはまあ多分のせの米を使ったお餅ですね。お餅はもうね目の前でついてくれてめっちゃうまかったんですけど、まあ、そういうのに偶然出会いまして、で、マナをもう大量に、
はい、
つぐみとゆい、はい、まあ僕の妻と娘なんですけど、僕はその間実は、その高山右近のゆかりの町ということで、うん、地元の方がやってはる、ガイドやってる、その、まあ観光案内みたいなのに、まあ小1時間行ってきました。まあ、
モラルガイドっていうような感じやね。
面白かったですよ。
それは良かったですね、
うん。そんなイベントに行ってました。
そのマナも、うん、僕もお裾分けいただいてですね、はい、お浸しにしてね、
はい、
かつ節を振りかけて食べたら、これがまた、ああいうのって結構、なんかあんまり美味しいのもないんやね、うん、の草ではないんかもわからんけども、
そう、まあ、一応なんか
今回は美味しかった、
肥料もちゃんとあげてるみたいな感じですけどね、
あと残ったのが肥料になるというね、その田んぼの、ね、そういうものらしいですね、菜の花っていうの
は
ね、
まあ、だからちょうどまあ、お米ができる、できて終わった後また次のシーズンまでの、まあ、休耕地に生える野菜みたいな感じですね、
まあ、そうかもわからん、
ね、こんな字書くらしいですね、マナって、
ああそんな字ですよ、ああ
真実の野菜、
なんか女の子のお名前みたいなね、マナちゃんって可愛い名前。
ただまあこれやと読めないので、はい、向こうの町の旗には全部ひらがなでマナって書いてましたね。
その方がいいでしょうね。はい、なるほど。もう一つ自然の話で簡単に行きますとですね、今日朝から、
そうそう、でそこでね、ごめんなさい、なんで僕が今その話言ったかっていうと、その豊野町のあたりにウグイス鳴いとったんですよ。
あ、そうですね。それ先のウグイスからここへ渡ってきた谷渡りみたいなもんね、パッと行ったんで、もう一つ鳥の話題でね、よろしいでしょうか。はい、
どうぞ。
朝からよっちゃんがですね、実はスズメのね、
はい、
巣の作りかけを撤去してたんですよ。
おお、まあ珍しいですね。かわいそう
に
ね、
うちのベランダに、
はい、
神さんを置いてるところがあるんですけども、はい、まんまの神さんも目覚ましてで、ね、そこに出さなあかんので水槽置かなあかんので、うん、その水槽との間にですね、
はい、
なんとスズメの若夫婦やと思うんですけども、
はい、
もう家を作ってですね、そこらの枯れ草を運んどったんですねでいよいよ亀も起きるし、ひょっとしたらここに巣作っとんちゃうかと思ってよっちゃんに見てもらったら、実は可愛い巣が半分ぐらい作れてたと。しかしこれをそのまま置いておきたいけども、うちも亀がおるのでですね、
はい、
まあこういうマンション暮らしですから、ベランダも狭いので悪いけども、朝からよちゃんが涙を飲んでですね、スズメの巣を撤去いたしました。
ああ
、まあ、スズメさん。
まあ、出来かけやったんですか、それまだ初め、ま
あ、いや、初めの方で、なんか、まあ、そこらの草を、枯れ草とかをね、結構集めてはったらしいんですけども、悪いことしたなので、まあ、スズメさん聞いてはりましたら、そんなんで、
はい、
お許し願いたいなと思っております。そういう、まあ、アホみたいなことを言うとおりますけども、はい、春ですね。
そうですね。まあ、続々とこう、まあ、動物、そして人、
はい、
いろんなものが世の中に出てきます。
僕は大して して好きな花じゃないんですけど、桜の花がね、千里もう満開ですよね。
あ、はい、まだ満開じゃない
の？いや、もうね、満開の方が多いですよ。
そうか。
はい。まあ、この、
目の前はそんなにな。
この下のところにある、はい、芝生の公園で一本木が生えとるんですけども、うん、隣のね、アパートの人が、団地の人がようそこで、はい、まあ、やってはりますけど、今週の日曜日あたりね、まあ、下に小座引いて、どんどん集まって、まあ、美味しい食べ物を食べたりしはるんちゃうかいなと思います。
ちょっと遅かったな、今年は。
そうか。
いつもね、3月の中頃ぐらいに僕、桜って満開のイメージがあったんですけど、今週の日曜日って言ったら4月3日ですよ。だから、ちょっと遅かったんちゃうかなと。
ああ、ね、そうかもしれない。僕は割とね、選抜高校野球今やってるやんか。はい、間もなくだいぶ
甲子園でね。
ね、大阪の桐蔭は、ま、えらい負け方しましたけど。
あ、そうなんですか。
まあ、それは、まあ、そんなに興味持ってないんですけども、その選抜高校の時、僕以前、まあ、ラジオのパーソナリティやった時にですね、はい、要は皆さんと一緒に海外旅行してたわけね、その番組の主催の。
はいはい、
でそれで帰ってきた時にですね、はい、いつも桜が満開になってたんですよ、ね。
あ、じゃあちょうどこの時期ですか。
この時期よりもちょっと2、3日後ぐらいにですね、まあ、空港着きまして、うん、帰ってきたら、ああ、まあ、今年も咲いてるなというようなことで、うん、まあ、あ、同じぐらいかいなと思ったんですけど、まあ、まあ、人によっていろいろね、まあ、早く感じる人も同じだと感じる人もあっていいと思いますが、まあ、そういう戦利ですよ。
さっき話した能勢のあたりも、はい、山桜で有名なんですけど、まだ全然でしたね。
あ、なるほど。
まだ全然この前、
まあ、やっぱりだいぶ気温がね、
そうそうそう、
高度も向こうは高いし、
そうです。
それこそ、まあ、4度ぐらい差があるのかも分かりませんね。
うん、まあ、つぐみさんがね、実はその、ちょっと所用で、貝塚の方に行ってたんですが、つぐみさんは僕の妻なんですけど、
はい、
その貝塚では、うん、確かあれ3月のね、
はい、
いつやったか24、25ぐらいだったと思いますけど、貝塚の方はちょっと山桜咲いてたらしいです。ああ、そうね、まあ、やっぱり向こうは大阪の南部なんで、
は
い、
も
まあ、どっちかというとちょっと、
戦ですよ、
そう、和歌山に近い方やから、やっぱりあったかいんかなっていう感じがしましたね。
そういうことですね。はい、はい。他はどんな話題がありますか？
まあ、田舎もあれば都会もあるということで、はいはいはい、この千里中央本局から、電車で約20分南に行ったところに、梅田という、
は
い
は
い、まあ、大阪の一番の繁華街があるわけなんですけど。
まあ、JR さんに言うと、まあ、大阪ですよね。
そうそうそう。
阪急さんに言わせても梅田とかになるわけですけどね。
はい。その梅田でですね、フェスティバルがございまして。
あ、フェスティバル、そうですか。
はい、梅北フェスティバルという名前のお祭りがあって。
春やね、これもね。
はい、これも、まあ、偶然といえば偶然、偶然でないといえば偶然でない、3月の26日の土曜日やったんですけど、まあ、なぜ僕がこの梅北フェスティバルに行ったかというと、まあ、今、娘が3歳で、まあ、結構運動神経がいいんですよね。
ああ、そう、まあ、親はそう思われるわ。
そうそう。で、その、まあ、梅北フェスティバルに行く目的じゃなかったんですけど、グランフロントの、あれ、北館と南館があるんですよ。というか、ビルが2つあって、
はいはい、
で、大阪駅に近い方が南館で、
あ、なるほど、
そこからちょっと北に、隣にいたところに北館がございまして、まあ、その北館の1階に、ちょっとしたこう広いスペースがあるんですよね。
あ、なるほど。
で、そこでよう、いろんなイベントやってるんですけど、この26日に、アシックスが、子供の体力測定っていうイベントをやってまして、
面白いね、
で、そこに、まあ、ゆいをちょっと連れて行こうかなっていう目的で、梅田に行ったら、まあ、実はそのアシックスのイベントも含めて、梅北フェスティバルっていう名前の催し物やってたんですよね。で、まあその娘の体力測定っていうのはもう本当簡単なもんですよ。10メーター走るのと、で、あとはこのゴルフの練習するときのなんか緑色のネットで囲われたなんかボックスみたいなのあるじゃないですか。
あるある。
あそこでボールを投げて、まあそのボールのスピードを測って、で、あとは一本橋みたいなところを5メーターぐらい端から端まで、こう、まあ、落ちずに渡って、タイムを測るっていう。
平均台の低いみたいなとこやな。
そうそうそう。その3つぐらいやって、まあ、そのユイの月齢41ヶ月やと、5段階評価で、
う
ん、まあ、数が増えるごとに良くなるんですが、3が平均って言ってましたけど、で、それでその3種目、
うん、
それぞれどれくらいの能力があるかっていうのを測るっていう、未来の金メダリストを目指せと、サブタイトルに書いてましたけど、そういうことです。
そういうことです。
ダシクスさんは、グランフロントの北館の5階に店あるらしいんですよ、ね。
あ、なるほど。
まあ、だから、どちらかというとそっちに来てほしいから、
あ、まあ、
まあ、それの導入として、そういうイベントやってあって、他にね、後日山荘のブースがあって、
ま
あ、
僕も時々天皇寺の後日山荘の店行くんですけど、ね、
そう、うん。あれやってました。ボルダリングの教室を。
面白いね、それ。
やってました
。これは言うはしなかったんですね。
あれはね、なんか小学校1年生から、
ね。やっぱりその制限がね、
なんかね、ボルダリングってあんまり若い時にやると、指がもう固まってしまうらしいんですよね。だからまあ、 っぱり成長過程の子供はまあやらん方がいいということなんでしょうね。
まあしかしあれも随分面白そうなもんやね。
そうそうそう。
なるほど。そんなことがあった。
はい。で、その中で、うん、まあいろいろ会場をぐるっと回ってて、僕はちょっと面白いものを見つけました。
ごめんなさい。落としそうや
かも。まあまず一つはね、ふみこ、この人知ってますか？この人知ってますか？
おっさん？
おっさん、おっさんは男の人やな。
なんか妙にこう、厳しそうな顔つきしてる人やね。
その方ね、有名な、あの、まあ、アーティストというか歌手の方で、
あ、そう。
サムさんって言うんですよ。
はあ、いや、もう、これ、悪いけど初めてし。
SM。
はあ。
まあ、知ってる方は知ってます
よ。え？シムみたいな。
シムカードね。
あれみたいな。
携帯に入れるやつ。
そうそうそうそう。
この方ね、シムカードじゃなくて、
サムさんです、
ね。サムさんっていう方、あの、TRF っていう、ダンスボーカルユニットっていうのは昔あって、まあ、そこの、ダンス担当された方で、
うん、
この方が、うん、その、グランフロントの北館のすぐ横に、うん、あの、JR の、昔あの、車庫あったところと、グランフロントの間になんか、綺麗な道路あるでしょ。まあ、普段は車が走ってる道路なんですけど、そこを、まあ、言うたら歩行者天国にして、ダンスイベントやってはったんですよね。で、僕、初めてですよ。僕、サムさんと一緒に、いわゆる、まあ、そういうブレイクダンスじゃないんですけど、そういう、まあ、現代ダンスみたいな、ね。
まあまあまあ、ちょっと、何してもいいやつやな。
そういうこと、うん、練習をして、あれは意外に面白かったですね。
あ、そう。
あの、ええ運動になりましたね。
体動かす。あれ、大変やと思うね。
ステップがあるんですよ、こんなやつ。この、左右、右、左、右、左で、前、後ろ、前、後ろで。
要は、戦地のセルシーの広場でね。
そう
若者がやってはりますけど、
ね。で、手をかいてね、シャンプーするみたいな感じで動かしたりとか、あとは窓を拭くみたいにして、こう、動かしたりとかっていうのを、
体力使う。
そのウォークと一緒に、組み合わせるっていうのをやって、
これはなかなか、
サム体操。
なるほど。
まあなかなかあの、サムさんもおもろいことやる人やなっていう。まあ僕も初めてお会いしましたけど。
顔見たら俺ね。
ちょっと怖そうやろ。
なんかマムシ踏んだみたいな顔してるからね。これなんかあったんかやなって思って。
マムシ踏んだって踏んだことあんのか。
いや、踏みそうになったことあるけど、踏んだことないけど。なんか知らないです。なんでそんなに厳しい顔するんかね。い
や、これやっぱりね、この人の、多分、あの、イメージでしょうね。このサムさんっていう人。
もうちょっとやらなくてもええやん、
サムさん。ちょっと笑ってんねんで、実はこの写真な。
あ、そうか。まあほな、刺される寸前やね、マムシ。
そうです。
そうです。
まあ、そんなサムさんのダンスイベントもあったかと思えば、その隣ではですね、あれはね、何やったかな、名前ね。
まあ、ええわ。
あの、ダブルダッチって踏み込みしてますか？
あれさ、全然知らん。
ダブルダッチ
っちもあるけどね。
ダブルダッチってね、まあ僕もその意味はよくわかんないんですけど。
コンピューターであるわな、トントンってやるやつ。
あれはダブルクリックやな。
クリックか。
ダブルだしか合ってないけどな。ダブルダッチっていうのは、この縄跳びを2本使って、2本ですよ。縄跳び2本使うんですよ。
そう。
だから、だから言うたら、人間が2人端に立って、それぞれ左手にと右手に1本ずつ縄跳び持って、でそれでこんな感じでこうバーってかやって、まあ昔よく大縄跳びってあったんですけど。
なんか新体操みたいちょっとな。
一見。ああ、そうやな。
ね、女の人がね、へーってやってね。
そうそうそう。
マイムみたいやってはる。
そう。で、その日本の、あの、縄跳びの間を、まあいろんな形でジャンプしたりとか踊ったりして、あの、飛ぶっていう、そういうパフォーマンスっていうか、まあ競技っていうかね。それがダブルダッチっていうんですけど、そのダブルダッチの、なんか日本で唯一の、あの、プロ集団っていうのがね、名前忘れてしまったんですけど、あの、なんか京都発祥らしいですね。
京都
発祥で、まあ、京都を中心に関西で活躍してる、
ダブルダッチの、選手やね。
あるタイプ、なんか、オルトタイプかなんか、アルトタイプかな、オルトタイプかな。あ、オルトタイプですわ。
なんか、うちの中の雲みたいな、
そうそうそう、オルトタイプっていう名前の5人組の、
まあ、そういう、
集団がね、若い兄ちゃんやったんですけど、だからその、ダブルダッチのパフォーマンスをやっててね。で、僕、まあ、せっかくやから、それ動画に撮ってね、実は今 YouTube で公開してるんですけど、で、その中でね、別にまあ、その、オルトタイプの人らのパフォーマンスもすごいおもろかったんですけど、それをね、撮影してる公式カメラマンがね、一人兄ちゃんがおったんですよ。なんか黒いスーツで背の高い兄ちゃんで、なんか頭、あの、臓器みたいに、あの、なんやろ、あの、ジェームス・ブラウンみたいな頭してたお兄ちゃん。
なんか役者さんみたいな感じ
で。全然違いますけど、その人が、その、まあ、なんかおもろいカメラ使ってて、でそれがね、あのいわゆるあの、スタビライザーっていう、まあ今要はジンバルっていう言い方、そうそう、カメラの揺れ防止、だからカメラがあって、そのカメラを揺れ防止につけて、それで映像を撮る、そしたら揺れのないなんか空中浮遊みたいな映像が撮れるんですけど、
あの飛行機の操縦士みたいな、
そうそう、あのね、ハンドルが2つあって、そのハンドルを2つ持って真ん中にカメラを置くんですよね。
へえ、なんかそのカッコ自身がおもろいな。
こんなんでしょ、こんなん。
なんかね、ヘリコプター操縦してみたいなね。
そういうことで。で、そのね、まあ僕に注目したのは、その、スタビライザーですよ。はいはい、僕の持ってる、フェイユーテックのWG っていう。
あれはもう割り箸みたいなのが小さい。
GoPro につけるやつよね、小さいやつなんで、うん、その兄ちゃんの持ってるやつがね、ごっついやつよね。
それは面白い、ね。
これ何やろなと思ったら、うん、フェイユーテックっていう、フェイユーテックじゃごめんなさい、何やったっけ、
知らんわよ。
ファントム作ってるとこですよ。
ああ、中国の企業やね。
JDI じゃなくて、うん、まあ、なんかあるんですよ。ファントムっていう、ドローン作ってる会社がね。まあ、最近安倍さんの上飛んで有名になったファントムですよ。ファントム2ですけど
ね。だいぶ前の話だけど、
ね。で、そのファントム作ってる、はい、DJI や。
あ、そう。
DJI っていう会社があるんですけど、その DJI っていうとこが、実はそういうジンバルも作ってるんですよ。で、その名前が面白いんですよ。浪人っていう名前。
え、浪人？
浪人。
あ、浪人って侍の浪人のこと。
そういうことです。
予備校行ってる人も含めて。
まあ、昔やったら、ね、親、家臣なくして、まあ、無国籍じゃないですけど、所属するとこがない。
そから独立
してそうそう、そう、そういうこと。まあ、今やったら、フリーランスとかっていう言い方しますけど、その浪人っていう名前をつけてるんですよ。
う
ん、
そうです
か。他にもね、まあ、浪人じゃないんですけど、何やったかな、忍者っていう名前のね、
忍者
これはね、DJI から出てるやつじゃないんですけど、なんか別の撮影機材で忍者っていうやつもあったりとか、将軍っていうのもあるんですよ。
それの名前流行ってるで、台湾の企業でな。あれや、ほら、ヨガというな、パッドがあったりな。
そうそうそう。
そういう、なんか日本の、そういうような、不思議な世界の。
禅も言
う
たって、
禅も言うたら、禅はあれ、中国やったな。
あれはね、エーサスかなんか。
エーサス。エーサスが、あれ中国だか、
ヨガやったかな。ヨガ
かな。まあ、とにかく、まあ、そんな名前ばっかりが出てきてるの、この頃。
だから、浪人、ヨガ、
そろったな、
将軍、で忍者、
忍者
でヨガ、
はいはいはい、
禅とかね。
禅、なんですか、これは。不思議な傾向で。
やっぱりそれ流行ってるんですよ。その日本語の、その日本を表すような。
不思議な異次元空間の住人みたいなもんとか、そんな
も忍者も、将軍も今いないんですけどね、日本にはね。いないんですけど、まあ、流行ってるな、ということがし。まあ、スタビライザーも、
はい、
めちゃめちゃ面白いですね。
なるほど。
あれはいいですね。
ね。
欲しい。で、値段調べたら、
うん、
高い。
なるほど。
やっぱ40万ぐらいしました。
まあまあそうですよね。それで、ちょっとよろしいですか？
どうぞどうぞ。
まあそういう意味で面白いのはですね、今、はい、この話がコロッと今度またこの千里の近くになるんですけども、
はい、
国立民族学博物館でですね、
はい、
石雨烈像というね、面白い展覧会やってる、ね。
前回ちょっと紹介しましたね。
ちょっと紹介しましたね。それでその石雨烈像をですね、まあ、千里、FM 千里さんの取材で行って、このパンフレットを向こうで持ってきたんですけどね。
はい、
まあ面白い展覧会ですね。これ、
アイヌさんの、
アイヌさんの酋長さんがですね、はい、12人いてはって、そのうち1人女の人がいてはるんですけども、この方々の、その、まあ、いわゆる立像、座像がですね、
はい、
まあ、あるんですけど、これがまたそのポーズが面白い、そして顔が面白いね、
うん、
江戸時代に描かれたもんですけども、これはもう非常に深い世界があってね、今ここでパッと紹介できないんですけども、
はい、
この、まあ、石雨烈像の人々のその表情で一番面白いのは、とにかくもう、全身ね、もう、毛の濃い人ですよね。ま
あ、
そういうふうに描かれてるんかもわからんけども、
さっきのジンバルの人みたいな
ね。ジンバルの人みたいな、
ね。頭がね、ジェームス・ブラウンみたいな、
ね。そうそう。ほんで、まあ、そのジンバルの人もできないところは、眉毛と眉毛が、あんなが必ずくっついてるんですよ。これ、りょうさんみたいなのがね。りょうさんもこういうところで出てきたかと思ったんですけどね。まあ、とりあえず面白い展覧会で、そのアイヌさんと。
絵ですか？
絵です。
絵の展覧会
ですか？絵の展覧会。小さい絵なんですよね。
あ、そうですか。
30センチから40センチぐらいの絵で、フランスのですね、ブランソンとかの、ブロンソンとかいう場所、僕らが行った時計のとこ行ったやないか、スイスの行った時ね。
おー、ラショルフォン。
ラショルフォンの近くや。
あ、そうですか。
あの辺のシュラ山脈、ジュラ山脈っていうか、あこにあるその美術考古学博物館というところで、偶然にこの絵が発見されたとかね。
ブロンソンで。
ブロンソンが、ダランソンがブロンソンが調べ、そういうところでですね、それも面白いし、
はい、
まあその絵がなんでここにあるかってこともわからんねんけども、描かれた意味みたいなもんもね、非常にそこへ植民地みたいなもんと、まあその松前藩という江戸の藩、その藩がもう存亡をかけた、そこ闘争があったんですよね。まあそんなになくなるんですけども。
その、要するに北海道の開拓。
開拓です、
ね。まあ、開拓というか侵略というか、ね、
言い方になりますけど。その中にこの石雨烈像のですね、
はい、
挿絵を最初その書物に使ったという説があってね。いろいろ北海道の、まあ、かと書いてあるときに、この石雨烈像の模写を自分のその書物の中に使ったというのが、松浦武四郎さんやったんです。
おお、
あのおっさんがね。
竹七郎やな。
竹、 竹四郎は、あの、僕らが知ってる人ですよ。竹四郎です。
竹、竹、竹四郎か。
竹四郎さん。三重県の人。
あ、あの、バンブーの竹。
お前も言いたやん。
僕、わざわざ、あの、大阪から、あの、鈍行で。
わかるわかる。
確か名古屋まで行きました。
そう。
遠かったな、あれ。
遠かったね。
確かイナックスのショールームから
行きました。そういう、イナックスさんも非常におもろかいしやけど、そのね、松浦竹四郎さんも出てきはってる、この展覧の中で。まあ、あんなおもろい人ないじゃないですか。
北海道の地図自分で作った人ですからね。
北海道中の前もあの人の間でできたと言われてるぐらい。また間の気候というかね、あの人のやったことの面白さっていう
か。確かなんか子供の頃の家出してね、九州まで行ったとかなんかそんな話ありましたよね。
まあおもろい人ですね。その人がこの前石油列島との関係があったとかね。まあそういう北海道のあの辺の、まあ、近藤十三さんはじめ探検家とか、当時のその話とか、それとまあ降格天皇という天皇までがまあ間入ってきたり、
そうですか。
ものすごい大きな世界が今ね、国立民族博物館民泊でやってるんですよね。まああの、もしも時間がある方があったらですね、ぜひとの石油列島のこの展覧会に行ってもらいたいという、面白いですね。
これラジオで言うんですか？
ラジオでもうね、僕一回やったんです。
あ、やったんですか？
もうあと思わ3時間やって6時間の番組。
あ、またやるんですか？
今週やろうかいな。
今週4月2日ですね。
はい、2日です。
4月2日、土曜日の朝の10時から。
10時から。
あの昼の1時まで。
1時まで、そうですね。
FM 線ですよ、
そうですね。あの、もしよかったら、海外で聞いてくれる人も結構あって、はいはい、まあ、電波はこの方2、3キロしか届いてない放送局なんですけどね。あ、まあ、
あの、インターネットに聞けるんですよね。
インターネットに聞けますね。
バンバ不明の
ボラボラ千里です。
はい、
忘れたかな。時々忘れるんですけども。
覚えといて。
はい。まあ、あの、そんなこともありましてですね。
はい。
ぜひとも、この、ただこの石油列道の、この、はい、あの、フランスの返す時期があってね。
ああ、
はい。間もなく返してしまうんです。
ああ、そうですか。
これ何時か忘れましたけどね。
一応、展覧会はね、5月の10日までやってますよ。
やってるんですけども、はい、その一番大事な、そのオリジナルの映画ですね。
ああ
、変換
書いてますよ、ね、文夫ここに。
書いてますか？
はい。4月19日まで。
そうなんですよ。もうわずか2、3日しかないですよ、ね。
フランスのブザンソンって書いてます、ね。
ブザンソンですか、はい、ブロンソン。
ブロンソンでなんで俺も知ってたんやろな。
あのおっさんがおったんですよ。
はい、
あの、ヘゲゲの、なんかあの、まあ、もちろん一つはね、ライターでね、うん、なんかそんな名前のライターやったんで、もう一つなんかアメリカの俳優でね、
はい、
ブロンソンとかブランソンとか今言ってたんですよ。そうじゃないんで。
ブザンソン、
ま。ブザンソンというね、面白いとこ、そのジュラ山脈って面白いね、いっぺん。
い
っぺんあの辺ずっと歩きたいなと思ったんですけどね。どんだけ
広い
ねんな。はい。まあ、いろいろとたくさん言うております。それともう一つ、梅田の方でおもろかったのは、僕は、梅田パトロールをやりましてですね、阪急百貨店とか、いつもの通り大林カメラとか、そしてもう一つはですね、例の、あこですよ。
八乙
女？八乙女、八乙女行ってないですけど、はい、あの、スポーツ。
ああ、うん。スポーツ？
じゃあ、山の用品の。
ああ、ロッジ。
ロッジ行ってね、うん、おもろいこといろいろロッジやってるわね。
あの、
ノルディックウォーキングの体験会というのがね、ロッジの主催もあるし、他の団体の主催もあるんですけども、中之島でね、ノルディックウォークをやろうとかね、はい、あるいは京都のね、吉田山から鴨川の遊歩道までのノルディックウォーク、これは京都、ロッジの京都支店もやるんですけどね。
面白そうですね。
ちょっとノルディックウォークが今年はちょっと流行りそう
です。ノルディックってあれでしょ、あの杖かなんかついてやるやつでしょ。
わしも一本だけ持ってるでしょ。うん、あのレキっていうのが有名ですけども。
はい、レキってこれ書いてませんね、ちゃんと。
あのパンフレットに。
あと、ジャック・ウォルスキンっていう、これ多分ね、スイスのメーカーやと思うんですけど、山用品のメーカーですね。
う
ん、まあ、レキも本当、あの、スイスのアルプスとかいったらみんな使ってるスティックのメーカーですけどね。
ああいうような、まあ、歩き方が、まあ、時々この辺りウォーキングしてる人でもね、
うん、
片一方の人、両手の人があったり
して。あれ、やっぱりね、あの、歩きやすいみたいですね。4本の足なんで、
これは、ね、
2本プラスです
か。かなり違いますよ、皆さん。
はい、まあ、僕らみたいにね、撮影しながらだとちょっときついんですけどね、これね。
まあ、僕はレキの上の方をね、
はい、
一脚みたいに使って、そこにカメラつけてもええかいな、
まあ、
僕らでもつけたらおもろいかいな、ね、とも思ってるんですけどね。はい、まあ、そんなんがあったりですね、
はい、
まあ、ロジさんも一生懸命頑張ってあるね、岩登り教室があったり、それともう一つもあった、うん、向こうであったのが、パンフレットがあってね、
はい、
これ、セルフタイマーギャラリーと。入場無料とか書いてあったんですよ。これなんじゃないと思ってね、取ってきたら、3月の10日から4月の13日の水曜日まで、
はい、
上村冒険館っていうのがあるんですね。
あっちです、兵庫県の。
いや、ないんですよ、これ。東京都板橋区。ハスネっちゅうんですかね。東京に奥さんがやるでしょ、ある人の。多分そちら系の、なんかね、兵庫県だけ思ったら向こうにもあるというのがおもろいんで、そこで上村さんが、
はい、
セルフタイマーで自分で撮影した自分の冒険が。
まあ一人で行ってることが多かったです
よね。あの人、まあロンリーでしたからね、一人で行ってる。で、それが、で、まあちょっとおもろいなと思って、これもね、まあ東京まで行かなあかんのです
けど。上村さんが、はい、そのセルフタイマーで撮った写真の展覧会です、
うん。展覧会が東京の上村記念館っていうのがあるらしい。 いんですけど、うん、そこである
という の上村冒険館、
ね、冒険館ですか、はい、あの兵庫県にももちろん生まれ故郷ですからね、はい、大きいのがありますけども、ね、東京にもあるんやなということがありました。それとまあこれはもうちょっと一言でいいんですけど、東海道53次を歩くというね、こういうのがついにも出てきましたね。これ朝日旅行というところをやってるらしいんですけども、まあ、東海道53次僕も歩いた記憶がありますけど大変面白かったですよね。まあそんなことがちょっと長くなりましたが、我々のあったらどうまあ、
もういいですわ。
もういいですか。
ありますけどやめときますわ。
いいっていうかもう次回やこれ。
そうですね。
はい。
はい。それではこの後は、よっちゃんのお料理コーナーで、今週はココナッツを使った、ココナッツミルクですね。うん、ココナッツミルクを使ったプリンの作り方をご紹介いたします。
よっちゃんのお料理コーナー。
はいはいはいはい。ね、ちょうど、時間ですね。今3時おやつの時間という感じがしますね。はい、はい、ハイティーをこれから始めたいと思っております。ハイティーって英語をしてますけど、要は我々ちょっとつい最近というかね、スリランカへ行ってまいりまして、まあ、JOBBB ではスリランカのずっと気候部もやっておりますし、もちろんインターネットでもその写真も公開してるわけですけども、はい、大体スリランカで、まあ、3時頃になりますと、ちょっとまあなんか英格好するホテルとかそういうところではハイティーというような催し物がありましてね。でそれで僕らもあそこで美味しいお菓子、小さいお菓子がいっぱい並んでましたけども、お菓子とこの紅茶、スリランカティーですね、セイロンティーといいますが、これをまあいただいたこともありました。大変気持ちのいいそのハイティーやったわけでございますけども、それをまあ帰ってきてから今日再現してるわけでございます。
はい、
はい、今日はそのスリランカのセイロン紅茶のハイティーのあてというんですか、あて言ったら酒になりますわね。おやつの方は実はこれがまた、今日のメインテーマになるわけでございますけども、うちの料理担当のよっちゃんがスリランカで味わいましたお菓子の中から、まあ、ちょっと日本風に、まあ、アレンジしましてね、よっちゃん風という今日、まあ、スリランカのお菓子になるわけです。今までちょっと2、3回料理をね、こうやってまいりましたんですけども、いっぺんまあ、このね、お菓子も、まあ、今も桜の花満開というところ多いと思いますけども、はい、花見の時にこれちょっと持っていくところフラフラして、パワッとこう割れたりするかもわかりませんけど、まあ、家で静かな花見をする時とかはええかもわかりませんね。はい、はい、よっちゃんが考えました、今回のお菓子でございます。ココナッツミルクプリンという、
はい、
ココナッツミルクプリンでございますね。はい、まあ、スリランカと言いますと、どうしても、まあ、どんな料理でも、まあ、このココナッツが入っているということですよね。それとちょっと高級な風の料理になりますと、必ず鰹節が入っているという。まあ、この辺が、それとまた唐辛子の辛さとかね、いろいろスリランカの料理を特徴づけるものがあるわけでございますけども、まあ、唐辛子が辛さがないとか、あるいはまた、鰹節がない料理でも、ココナッツはほとんどどんな料理でも入っているというでぐらい、言うても構わんと思いますね。そんなんで、実は我々もスリランカで、かなり大きな、まあ、プリンでしたね。直径があれ20センチぐらいありましたかね。
ありましたね。
もう、フライパンいっぱいで焼いたような、プリンやったんですけども、これをまあ、静かじゃ切ったやつをね、まあ、ちょっと、なんかこう、バームクーヘン切ったみたい、な切り方してましたけども、うんうん、それをまあ、
ドーナツ用やったかな。
そんな感じでしたね。うん、それをまあ、なんちゅうか、国道筋のレストランで食べたんですけども、うん、あ、これプリンやと、お言う前に食べてみて、これ何かなと思って聞いてみたら、プリン、プディングっていうんですが、うん、言うておられたんですけど、うん、ちょっとまあ、日本のプリンとはだいぶ違うなと思いました。うん、まあそんなんで、そういうような面白いココナッツの入った、ちょっとなんかワイルドな感じのスリランカプリンをミックスしたような感じで、日本プリンとの、まあ、なんていうんですか、ちょうどまあ、ハーフみたいな感じのね、面白いプリンをよっちゃんが作ってくれました。楽しみです。だいたい直径これ20センチぐらいの、ガラスの皿に、
うん、
下の方にちょっと茶色いこれキャラメルのソースですかね、
はいはい、
こんなんがの中の池の中にちょっと浮かんでるみたいになってるわけですけども、はい、直径が
8センチぐらい
8センチありますか、はい、これこのそんな大きいですかこれ見たところ
容器が8センチ
容器が8センチ、はい、ちょっと僕間違えて言いました
ね。いやいやプリン容器よ
プリン容器って
が
あプリンの容器がなるほど、
だいたい広い方が8センチぐらい、
うん、そうでしたね、はい、でこれはおもろいのにスリランカの場合はこのこおのおの小さい容器で作るのと違うみたいですね。大きな容器で作って、まあうん、これ日本は独特のこのプリン容器というのがあるようなこともちょっと聞いたことがあるんですけども、まあ、スリランカの容器はもっとガバッと大きい容器で作ったやつを、うんうんパンパンパンとこう割ってですね、出してくるっていうタイプでした。まあ、こちらの方は当然日本風にプリン容器、これアルミのプリン容器ですね、これ音がしてますけどね。そうそうそう、うん、それでまあ、一つ一つ作ったわけなんですけども、上の方にはちゃんとキャラメルが乗っておりまして、はい、キャラメルの残り汁みたいなのが下の方に 溜まっております。はい、そこにもう、ポーッとやったらプルプルリッとしまう。これはプリン、プリンということですよね。はい、ここからテンとプッチンプリンや、プリンプリンプリンという感じで今、プリンを押してますけど、プルプル震えております。早速、その震えてる、ね、今日のテーマ、ココナッツミルクプリンでございます。
はい、
めったにこれは食べられんと思いますよね。プリンはいろいろありますけども、ココナッツミルクプリン、よっちゃん風のスリランカのプリンをちょっと、まあ、真似した感じもんです。今ちょこっとこう、スプーンで切り取りました。うるるるとこのプリプリと入れるところがこれおもろいやな。プリプリプリプリっていう感じ。これ結構楽しめますよね。はい、はい、まあ。そんなんでちょっとソースもちょっとこうつけながらですね。はい、これじゃあ、いきます。おお。おお。なんとまあ、これはうまいこといきましたね、よっちゃん。これ試食今まで3回ぐらい僕したけども、
うん、
これやっぱり一番できえね。
あ、そう。
うん。これいいです。あのね、日本のプリンももちろん美味しいんですよ。まあ、あの、触覚とか、プリプリの様子は、まあ、全くスリランカのプリンと違って日本プリンなんですけども、うん、味が、まあ、スリランカほどではないんですけど、味のアクセントがね、ココナッツミルクです。
うん。
これがやっぱりいいですね。ココナッツミルクって何でも合いますね。こうやって見てますとね。まあ今、あの向こうの料理に僕ら惚れてますから、こういう言い方してるのか分かりませんが、うまいです。おー。もうね、口に入れたところ、時から、最初の試作のもう少しココナッツミルクがたくさん入っとった。ちょっとあれはね、ちょっときつすぎた。向こうで編んでいいのか分かりませんけど、うんうん。それが2回目は今度少なすぎたんですよね。もうちょっと僕増やしてくれって注文して、この3回目になりまして、ちょうどいいぐらいになって、実に。
違う、うん、1回目はな、
うん。
なあやって、オーブンで焼いたり。
あ、いや、
今日ちょっとまた違うやつ。
ココナッツミルクの量も違いますよ。
あ、量はね、
うん、違う、
ね。
それを言うてますけど、はいはい、オーブンはまあ、これは別の話でね。はいはい、あの、今、まあ、ミルクの量がちょうどようになったということを言うてるんですけど、うん、それは1回が濃すぎてちょっと強かって、2回目が、はい、うん、いや、少なすぎて、今回でちょうどいいぐらい。2回目のやつはちょっと、あんまり日本のプリンとあんまり変わらんぐらい少なくなってたんですよね。はい。おなんと、このちょっと香ばしいキャラメルの味とココナッツミルクのこうまた何とも言えんワイルドな味と、で、このね、茶碗蒸しとか絹ごし豆腐のようなこの柔らかい味。これがまた三者がですね、まあ口の中でブレブレっと混じりまして、もう絵も言われる気持ちのいい食べ物になりました。はい。
豆腐ね。
これ
豆腐の感じやな。
豆腐であり、絹ごしの ね、京都のね、まあまあ、豆腐って、
絹ごし豆腐や、
ね。絹ごし豆腐ね、はい、栃木県で前の見つけましたけどね、うんうん、京都の豆腐より美味しかったですけども、京都の人は悪いんですけど、本当に栃木の豆腐美味しいのがあるんですよ。はい。あ、もう、これちょっと言いながら食べ過ぎてますね。おぉ、うん、まあ、ちょっとこれです。作り方に入りませんと、番組になりません。ちょっとここ、泳がしていただいて、そのままつるっと食べてしまいたいんですけども。それじゃあ、この、ココナッツミルクプリン、まあ、スリランカ風よっちゃん考案というやつでございます。はい、早速、材料作り方をお願いいたします。
は
い、
アルミの、プリンカップ。
はい、今ここにあります。
大体大きさがですね、
うんうん、
内径が約8センチ。
内径中は大きい方の。
大きい方の。
なるほど、なるほど。はい、
で、高さが 4.5 センチ。
はい、はい、はい。
で、これ、いっぱい入れたら 120ml の水が入るんですけども。
そんな入りましたか。
はい、
わ、はい、かりました。
これを4個分。
4個分。
はい、作りました。
はい、これ、結構大きいですよ。
大きいですね。
市販のプリンの 1.5 倍ぐらいあるかな。
はい、
そんな感じでね、
はい、
子供さんなんかやっぱり、プリン食べて、やっぱりね、不満足の量が少ないんですよ。ちょっとね、レストランあたりではね。もう一つ欲しいなと。まあ、子供、僕も小さい時そんな感じてたんですけども、その部分はこれで解消されると思います。それでは行きましょう。
で、最初にですね、
はい、
カラメルソースの分量を言いますね。
はいはい。
グラニュー糖が 50g と、水が大さじ1杯、
はい、
ちょっとですよ、
はい、ちょっとですね、はい、うまいですね。
で、また水小さじ2杯入るんですけども、
はい、
これだけでカラメルソースができます。
はい、これまた作り方後で教えてくれますね。はい、はい、
で、生地ですけども、
はい、
牛乳が 275g、
はい、細かいですね。で
ココナッツミルクが 50g、
はい、
いや、これ細かいのはね、
はい、い
ろ
い
ろ試作したからですよ。
ああ、まあ3回、はい、4回の、はい、分かってます、分かってます、はい、まあよっちゃん風というか、まあ、最高のものができました、はい、これで。はいはい。
それからシナモンスティックと言いまして、
はい、
これまあたまたまスリランカで売ってたんで、
はい、
ちょうど菜箸
みたいな、サイバーソフトをいろんな形で、長さが、あ、今持ってこうか。
あ、まあね、あ、もう、もう、まあ、
マ
ンションの台所すぐそこにありますけど。ありましたね、はい、はい。
なんて表現したいかな。
なんかちょっとね、
そこら辺。葉巻のタバコみたいな。
そこら辺拾ってきたカレー玉みたいな感じでもあるんですけどね。
葉巻のタバコどこなんじゃん。
まあ、ちょっと、もうちょっと太いかな、葉巻はね。まあ、僕はあれ、よやりませんのでわかりませんが、うん。はい。要はなんか木の皮を剥いで、くるくるっと丸めたような、まあ、焚き付きのようならないようなね、不思議な。おお、
匂いするでしょ。
もうこれ日記の匂いです。これ日記僕は子供の時ね、おやつにね、噛んだんですよ。
噛んだ
歯磨きがあったかんで。
楽しみました。
うん。こんな傷ないですよ。もっと日記のカスみたいなもんやと思いますけど、それが売ってましてね。ちょっとあれ、砂糖でも染み込ましちゃったのかな。
ああ、そうやね。
ようガリガリで噛んで、ああ、気持ちいいなと思ってね、幼体な気分になってました。
私もその食べたこと
ある。あんたはね、あんまり歳違うんでもないから、違うはずやけどね。
あれは染み込ましてあ
った。そう、多分砂糖かなんかサッパリンかね。そういうのも染み込ましてあったんでしょう。
は
い。
これはシナモンスティックね。2分の1本。
はい。これはスリランカで買ったやつですか。
そうそうそう。
で、国内にもあったんです。あったんですね。
売ってますが、ものすごい値段高い。
あ、そう。
シランカめっちゃ安かった。
そう。嬉しいですね。
でも、うん、香りがね、そして日本の方がいいかもしれません。日本のやつだってどうせ輸入ですよ。
うんうん、輸入やけども、うん、まあ日本の場合は最高級のもまあ輸入してるんかも、ね、生意気なにこれ言いますけど、はい、そうかもしれません。はい、それなんか柔らかいね。
そう、
いい匂いですね。どっちかというと土の香りもするような素朴な、うん、まあこの程度はほんま縁かもわかりませんね。うん、ね、はい、うん、
まあ。まあこれを2分の1本。
はい。
でもしなければですね、うん、もう。あのシナモンパウダーでもいいし、なくても別にいいと思います。はい、結構あの、ま、うん、うん、あのココナッツミルクの味で、
はいはいはい、
すごい美味しいんで。
ですね。はい、まあしかしココナッツミルクがこんだけ味うまくなったというこのシナモンスティックとの調和かもわからんしね。
ちょっとその辺は
ね、これはまあ我々ちょっと言う資格はないんですけど、はい、まあできれば、まあパウダーでもいいからちょっとでも入れはったらどうかいなと思います。
うん、はい、ただパウダー入れるとちょっとこう、
うん、
色がですね。
あ、つきますか。
ちょっとだけよ。
あ、なるほど。
ちょっと粉みたいなあついてるかなっていう。
なるほど。
そんなをたくさんの量は、
まあ、入れるもんじゃない、
入れるもんじゃないからね。
はい、まあそれやったらまあ、パウダーはやめて、はい、国内で売ってるやつをちょっと高いけど我慢して買っていただいて、
はい、それかもなしでもいいですね。
まあそうなしがいいかもわかりませんね。はい、はい、了
解。他にですね、卵2個、
2個、
はい、
全卵、
全卵、それからもう一つは、はい、卵の黄身だけ1個分です。卵1個分入れます。
なるほど。これは黄身をえぐり取るわけですね。えぐり取るってどうかしら、クッとこうスプーンで、
うまいこと、はい、
黄身だけ出して、白身はちょっとまあ他の料理に使うと。
はい、白身はまあ、はい、あれでしょ、冷凍してるんです
けど。あ、なるほど。
まあ、はい、1回分、あ、1個分です。
はい、はい、なるほど。
で、これなんで、まあ、卵、黄身入れるかえて、色がこの綺麗と、それから風味があるということで。
なるほど、はい、なるほど。
まあ、あの、入れただけです。
余分になってちょっとまた混乱する話になるかも分かりませんけど、スリランカの卵は黄身が白いんですよね。あれそれけど色、このプリンの色はこう黄色い色してましたね。
あ
れなんかちょっと色でも、
多分ね、
色でもつけて
香辛料入れてると思う。
ああ、それでですかね。うん、
もう向こうはね、うん、香辛料の国やから。
まあまあそうかもしれんね。
サフランかなんか入れてる、うん、まあなんか入れてる
で、まあもちろん肌触りもっていうか舌触りもザラザラしてたし、まあ黄色い卵の割になんかそのサフランかなんか入ってたかもわかりません。
カルダモンかもしれない。
ああ、まあね、その辺はちょっとわからん。
香辛料いっぱい入ってますよ。
うんうん、そうでしたか。
ね、
ああ、そうかそうか。はい、まあそんなんで我々はそれをしません。
はい。
もう卵の黄身がちゃんとしっかりした色してますから、
はいはい、
やる必要はない、
はい、それからグラニュー糖が 60g、
はい、
以上です。
わかりました、はい、素材ですね、これがね、
はい、作り方ですが、
お願いします、
はい、カラメルソースの作り方です、
はいはい、
で、鍋を用意するんですが、うん、まあ、角のないね、底の丸い坊主鍋っていうんですが、これがあれば非常に便利なんですけども、
これも欲しいけど、
なければ
な、家もあるやろな、
はい、うんうん、鍋でも結構ですが、
うん、
そこへですねグラニュー糖を入れまして、
はい、
また水を大さじ1杯だけ入れます、
うん、
入れて、ほっといたらですね、
はい、
あの砂糖のところにずっと水分が染み出していきます、う
ん
う
ん、
これ
染み込んでいきます。手つき鍋ぐらいの小さいのでいいですよね。
はいはい、
分かりました、はい、
それであんまりしたらあかんよ。
うん、分かった、また、
まあ、後で
ちょっと困ることがあります。それはまあ適当ですね、はい
はい、で、鍋をですね中火にかけまして、ほんでね、まあ3分か4分ぐらい経ったらですね、うんうん、
はい、
砂糖にほんのり色がつき始めますので、そうなったら弱火にします、
うん、あ、その段階で、
はい、あんまり最初からですね長いことをやってると焦げてしまうんで、
はいはい、
あの焦げるっていうか、まあこれは焦がしてるんですけど、うん、キャラメル色
焦がさんと香りが出ませんのでね、
だけど、うん、あんまりきつい、きつく焦がすと苦味が強くなるんで、
あーですね、
うん、まあなんせ弱火にします。ほんのり色がついて
き
たら、は
い、色がついてきたら弱火。はい、弱火もっぺん言ってください。もっぺんちょっと最初から。
砂糖に水を大さじ1杯入れまして、
はい、
で、火つけましてね。
はい、
で、中火ぐらいで温めます。
はい、うん、
で、砂糖にずっと色づき始め、周りから色づき始めるんですけども、はいはいはい、そうすれば弱火にします。うん、
はい、了解。
はい、で次に、うん、その次はちょっと怖いんです。怖いというか危ないんですけども、ほうほうほうほう、ちょっとゴムベラでですね、こう弱火に、砂糖を焦がしていくわけですが、うん、時々ゴムベラですくってね、うん、どれぐらいの色にしようかな、うん、まあ、お好みの色 で、
うん、
で、お好みの色になったら、うん、火を消します。
あ、そうですか、はい、これはスプーンでやってもいいでしょ。ゴムベラがなかったら、
あ、ゴムベラならスプーンでもいいですよ、ね、
うん、あ、スプーンで十分やと思います、はい、
はい、その代わりスプーンやったら熱い、
熱い、まあそこはちょっと
熱が伝わる、うん、
まあ、気をつけてやって
ください、まあまあ、はい、手袋でもしてやってください、はい、はい、で、次に、
うん、
その次がですね、火止めてからね、
うん、
これ火つけたままやったらものすごく危ないんです、
はい、すぐ止める、
火を止めて、
はい、
で水小さじ2杯で、これをですね、いっぺんに入れるとブワーッとこう飛び散りますので、
す
危ないですから跳ねますので、
はいはい、
熱い液がね、だからお箸にちょっとこうタラタラタラタラと
流すんですか、
ちょっと細かい芸をしてるんです
よ。箸を伝わして
伝わして、
うん、
流し入れます。ポチ
ョポチョと流し入れる、
はいはい、ほんだらなんかジューと言いますから、
言うけども飛ばない、
飛ばない、
その程度では
、はいはいはい、ほんでプリン型に急いでこう入れ分けます。
あ、そう、入れ、水を入れて柔らかくなってキャラメルを4つのプリン型でしたね、
はいはい、
等分になるようにまあやるわけですね。なるほど。
でもうやっぱり、今日なんか室温10 20度なかったから、
はいはい、
わりかし早く固まっちゃって、
まだ寒いですもんね、
早く固まらないう
ちにさっさっさってやる、
さっさっさっと流し込みます、
うん、頑張ってください、
はい、これで終わりです、
うん、なるほど。
カラメルソースはね、
あ、まあ、この辺のまた色とかは YouTube で ね、
そうですね、
後ほど公開しますので、はい、まあ、YouTube 見ながらやっていただきますとより正確やと思います、はい。
次ですが、
はい、
プリンの生地を作ります。
生地です、いよいよ、はい、
鍋の中に牛乳と、
うん、
ココナッツミルクと、
うん、
でシナモンスティックをこうバラバラに これ割れるんです。結構か、うん、乾燥してますから、うん、パラパラに割れますから、
うん、
パラパラにします、
はい
はい、でちょっとこうスプーンできれいに混ぜて、
うん、
で弱火で、
うん、
60度まで温めます。
あ、そうですか。
でなんで60度かって言ったら、次に卵の中にこれを入れるもんで、
うんうん、
卵が固まってしまったらこんなプリンプリン の、 プリンができないので、
なるほど、
卵を固まらせないために、卵って63度か4度ぐらい
で
固まるんです。
なるほど。
だから60度ぐらいで止めてしまうんですね、
はい、なるほど。
温めるのは
これもまあ温度計が1本いるかな、
これ
は
ちょ
っと温度計いりますね、ね、この際一遍温度計お願いします、はい、買ってください、はい、
だけどまあ50度から60度の間やったらいいですから、うんうん、
まあ考える人はね、
手突っ込んで、もう手突っ込めない、
うんうん、ぐらいになった
らぐらいやけども、まあ、難しいですね、
難しいね、はい、まあ、固まらん程度でかなり熱いな中程度のところで止めていただいて、
はい、
はい、
で次に、
はい、
もう一つはですね、ボウルの中に卵2個と、
うん、
で卵黄、
うん、
これを溶きほぐしまして、
はい、
グラニュー糖を加えまして、
はい、
よく混ぜますけども、
うん、
できるだけ泡が立たないように、混ぜてください。
あ、そうですか。
でこう混ぜているとですね、はい、最初グラニュー糖入れてますから、
うんうんうんう
ん、なんかこうなんていうかな、白い感じ、なん
かどうい う
かな、
うん、
透明感ないんですが、
あ、そうか、
だんだん混ぜていると砂糖が溶けてくれて、卵 の、
うん、
その黄色の透明感が出てきますので、
出てくるんですね、
はいはい
はいはい、
で透明感が出てきたら、
うん、
そこで混ぜるのを終わって、
はい、
で先ほどのですね、うん、あれですわ、あ、ごめんなさい、その前に、
うん、
それが終わったら、
うん、終わったら
次に、
はい、
ボウルの中に、
うん、
のさっき の、 牛乳ココナッツシナモンスティック、
はい、
温めたやつを、
はい、
入れるんですが、その前に、
うん、
目の細かい、
はい、
ザルでさっきこしてください。
あ、なるほど、
はい、こしたやつを、
はいはい、こしたものを、はい、
卵の液の中に入れて、
はいはい、
混ぜていきます、
はい、これもあくまでザラザラが出んようにするわけですね。
はいはい、で入れて、
うん、
なおかつもう一回こします。ちょっとここらめんどくさいんですが、目の細かいですね、
うん、
ザルで
2
回ほどこしてください、
うん、2回ぐらいこす、
はい
はい
はい、でそれでプリン生地、プリンカップの中に、
うん、
入れます。
あ、これをまた4等分。
はい、4等分入れまして、はい。
下にキャラメルが溜まってますね。
あ、そうそうそうそう。はい、入れまして、うん、で、これから蒸す作業をします。
あ、いよいよ蒸すわけですね。はい、なるほど、はい。
で、蒸すときに、うん、今回は、うん、ル・クルーゼのちょっと、大きいタイプを使ったんですけども、
はい、
直径が何センチ22
センチ。2センチ。これ、ル・クルーゼっていうのはフランス製の、
あ、そうです、鍋です。
ね、鍋ですけど、うんうん、ホロが引いた鍋ですね。まあ、これは、料理の好きな人は、まあ、この際、思い切って買ってほしいんですけど、結構高いんでね、あんまり無理に進めることはできません。
でもこれは、すごい優れもんですね。
まあ、これとか圧力鍋使いこなしますとね、すごいおもろい料理ができるんですよ。ね、
はい。で、まあ、このル・クルーゼで蒸しますけれども、はい、まあ、これに似たような、この、非常に保温力の、うん、強い鍋を持ってはったら、うん、これから言うやり方でできます。
なんかね、二重底の鍋があるみたいですよ ね, ああすね、こういうもの作るために
二重だけじゃなくて30、40
もあるね。僕知ってるのは二重っていうのは聞いたことあるんですけども、あ、まあ、こういうのを近所に持ってはるとか、まあ、この際どっか探したら出てきた、なんか出ないと思うけども、探してほしいですね。
これ増えてますよね、そういう鍋が。
結構ね、はい、鍋は皆さんたくさん売ってますし、買ってこうやってはる人多いみたいです ね、はい、
忙しいね、女の人も多いから、
そうで共働きがありますからね、こういうのは道具は大事ですね、うん、はい。
で、ル・クルーゼの中で蒸します、今からね、
はい、うちは今回はル・クルーゼ使いました、はいはいはい、まあ、オーブン使うやり方もあるんですよね。
オーブン、はい、やり方もありますけども、はい、今回はル・クルーゼです。蒸すだけでしました、
はい、
ほんで、まずですね、うん、鍋の中にさらしの布巾を敷きまして、はい、でそこへ水を深さ2センチぐらいまで入れます、
うんうん、
でなんで布巾を下に敷くかって言ったら、あのプリンカップがですね、うん、踊るんです
よ。ああ、ガタガタガタガタ揺れるんですか。
ちょっと沸騰させるものですから。
あ、なるほど、水の沸騰力で。
はいはい。うんうん、だからあんまりそのガタガタガタ専用にするために、うんうん、付近で、はい、ちょっと安定させる。
はい。はい、ショックアブゾーバーですね。
そうですね。はい、で、蓋をまたルクルーゼ、ごめんなさい。
うん、
アルミカップにですね、これ言うの忘れてました、うん、アルミホイルをかぶしてください。
あ、最初にね、
言うの忘れて
最初にね、
はい、はい、最初にプリン生地を入れてから
入れてからね、
アルミ箔をかぶせてください。
一つずつ蓋をする、4つに一つずつするんですよ。
はい、一つずつです、はい、はい、でル・クルーゼの、沸騰したお湯の中にですね、うんうん、ル・クルーゼの、あ、ル・クルーゼの、うん、アルミカップを4つ入れます、
うん、はい、その下に、はい、布巾がなんか引いてるわけですね、そうですね、はい、はい、
で弱火にしまして、
うん、一旦沸騰させておいたのを弱火にするんですね、はい、弱火にします。まあ、ホーローの鍋やからあんまり強い火はせん方がいいと思いますけど、まあ、まあ
そうですよね、はい、で弱火にしまして、うん、でル・クルーゼの蓋をしまして、うん、5分間だけあのこと炊きます。
あ、弱火にして、
弱火にしてですよ、
まあ、残り火で炊くみたいなもんですね。
そうそうそう、強火にしたらダメですよ。
5分でいいんですか。
5分でいいんです。
お、はい、やっぱあの鍋ってごつ保温力というのが熱を吸い取ってるんですね、はい、なるほど、まあ、大事に使わんと ね、
そうですね、
まあ、デリケートな鍋ですから、はいはい、
で次に5分経ちましたら、うん、もう蓋も開けずに、うん、そのまま25分火を消して
から25分
置いときます。
面白いですね、こんなして作るんですか、
はい、
はいはい、
今日もちゃんとうまくできましたけども、
なるほど、
取り出して25分経ってから取り出して、
はい、うん、
でアルミホイルをの蓋を取りまして、で、プリン型をちょっと斜めにこう
やってみるんですね。
ピューとやるんです。
今ちょっとやってみましたね、
はいはい、ピューとやってみたら時に、うん、プリンの生地が、うん、全くその、どういうの、動かないという、どういう体かな、うん、流れてこない、
流れ出ない
、はい、液体が流れ出ない、としたらもう合格。
あ、そうですか、はい、これちょっと時間が足らんと流れたりするわけですね。
そうそうそう、でその時はもう一回蒸してください、
うん、あ、なるほど、もうちょっと加熱するということですね、
はい、加熱したら、はい、出来上がります、
はい、まあ、このタイムでいったら、まあ、家によってガスの火力も違いあるけど、うん、大体まあ行くでしょう、
大体ね、行きますね、
はい、はいはい、わかりました。
で、粗熱を取ったら、
うん、
冷蔵庫に上からラップでもかぶせてですね、冷蔵庫で冷やす、これが一番いいんですが、
なるほど、
急ぐ場合は、氷水ですね、
あ、なるほど、
そこにな
るほど、
氷水いっぱい入れて、うん、そこへガバッとプリンカップごと入れて冷やしてください、
うん、なるほど、冷水に冷やす、
冷水に冷やす、
これがまあ早くやるやり方と、ね、まあ、待ちきれんちしてもおるや
ろ、まあ、だから 2、3時間ぐらいは冷やしとかなあかんと思うねんけども、
なるほど、結構これ手間がかかる、
で今回ね、はい、1時間ちょっとしかでき冷やしてへんから、
うんうん、
ちょっとだけやけどこのプリンの うん、角、量っていうか、
エッジがね、
エッジがね、うん、ちょっと甘いでしょ。
崩れてますね。
崩れてるでしょ。これはね、はい、やっぱり冷蔵庫に入れて冷やした方が、エッジがしっかりするんです。
あ、
で、ま
あ、
一番にここ、こっちに。
これ2回目の作品でしたかね。
そうそう、2回目の作品で。
エッジ立ってますもんね。
エッジ立ってますね。すごい綺麗。
これはやっぱり。
これ2晩冷蔵庫入れた。
こんだけ違うんですか。
違うんですよ。
なるほど。やっぱりね。
だから、やっぱり冷蔵庫に一晩寝かせるのはすごい大事ですね。
なるほど、なるほど。はい、ね、この辺の違いもまた、YouTube で見ていただくとわかりますが、もう明らかに、はい、2時間ぐらい冷水と、二晩冷蔵庫とは全く、はい、うん、違う、こう、なんていうんですか、
う
ん、
すね、
出来合いということですね。なるほど。はい、わかりました。
はい、これで一応完成です。
なるほど、なるほど。わかりました。はい。ということで、まあ、今日でも4時間ぐらいかけてるのかな、ほんなら。3時間も4時間かかってるから、うん、10時から始めたらね、
うん、
確かに、ね、今も3時過ぎてますから、うん、結構、それぐらいの時間が、まあ、準備も含めて、はい、まあ、撮影がありますから、まあまあ、この場合は。はい、まあ、それなりに、だから時間はあんまり、ガサガサっとしたところに作りますと、せっかくのプリンが失敗するといきますので、ちょっと余裕のある時間にですね、家族全員が鉄道を食べて、みんなで、まあ、この美味しいプリン、スリランカ風のココナッツミルクプリンを作っていただければありがたいと。
はい、
こういう感じがしますね。
はい。
はい、まあ、当 JOBBB でございますけど、今回でですね、428回目ということでしたね、はい。今まで何回かプリンやりましたね。覚えてませんか？プリン初めてでしたか？
初めて。
そうやったかな？なんかプディングとかプリンとかなんかそんな、
いや意外とやってない、
やってないですか、うん、ああそうですか、いや僕も1回ぐらいなんかやったような気がしたんですけど、まあまあそろそろでいいですよね、映像のない時代にやってるのかも分かりませんけども、まあ初めてだってやとすれば、初めてとしては非常にうまくいきましたですよね。
あ、ほんでね、
はい、
オーブンレンジで、
うん、やる
焼きプリン、
焼きプリンやったんか、これはやりましたでしょ、
黒ごまプリンでやってたわ
でしょ、確かなんか一回
黒ごまよ、
うん、黒ごま、まあ何にしようプリンをやってますね、うん、でその場合はオーブンでやったと、
ほうじ茶プリンやって、いやそんなやってたんや、
いやほうじ茶もね、松井さんね、
で、
ま
あ、そう
あの方がおいしいほうじ茶を送ってくれはります、何かこの香りのつくもんがプリンでやったらいい
んちゃう、ただね、
うん、
両方ともゼラチン使ってるんちゃう
か
った、
あそうか、
かな、
うんうんうんうん、かもしれんね。
これ蒸してやるのは初めて。
ちょっとプチンタイプでやったんかな、そうやったらね。
うん、そうそう。
うん、なるほどね。蒸したが本格的に、まあ、いわゆる伝統的な、プリンは今回は初めてかもわかりません。
アガーを使った抹茶プリンもやってますが、これも、
うん、うん、まあ、
アガーです。
アガーですか、
じゃなくて。
わかりました。
はい。
まあ、
だから蒸してやるのは初めてちゃうかな。
よかったですね。
うん、
はい。
ということで。だから、オーブンレンジで、焼きプリン。
うん。
も、作れましたけども、これ、はい、ものすごく大きな違いはね、
はい、
オーブンレンジで焼きプリンを作るときは、うん、上が焼けるんですよ、う
ん、なるほど、
焦げ目がつく、
焦げ目がつく、はい、うん、上というのは、
上というのは
キャラメルの部分ですか、
反対反対
反対の下の
上の、だから
どういう底辺の広い方やね、
あそう、底辺の広い方が焼けるんですよ、
はい、
焦げ目がつく、
オーブンで焼ける、
そうそうそう、
なるほど、
でその方が焼きプリンの方が好きやいう人もいるし、
あなるほど、
ちょっと難しいんですけどね、好みがあって、
はい、なるほど、まあ、焼き豆腐が好きな人と絹ごしの豆腐が好きな人とあるみたいなもん、まあ、強引な例えかもわからんけど、そういうことは言えるかもわかりません、
ね、プリン結構やってますよ
ね、やってるでしょ、
やってますね、
何回かね、
でも蒸したプリンはそれか、
ほうじ茶カスタードプリン、
うん、
あそれ蒸してる、
多分蒸してる、
カスタード蒸してると思うよ、
あ、
うんうん、あ、まあ、まあ、
プリンめっちゃやってますわ
結構
それ何でやってる、ほうじ茶は、
はい、
何でっていうのはその
蒸し器、
いや、わかんないです。動画見ないとわかんないです。
今ちょっと、まあ、
忘れてしまった。
うんうん。でしょ、うん、僕、何回かこう、試食の記憶で僕
は。でも、ココナッツ入れたのは初めて。
いや、もちろん、それは初めてですよ。ココナッツはもう、初めてで、もう、いや、です。
美味しいね。
はい、うまい。
ココナッツ
も。まあ、いろいろ食べてきましたけども、うん、まあ、なんかこの、重みといい、軽みといい、いろんな言い方があると思いますけど、うん、ココナッツのこの、
甘み。
なんとも言えん、この甘みがね、ただの甘みじゃないんですよね。
う
ん、
どう
です
か
ね、すごい、こう、力のあるというか、重い力じゃないんですけども、いいですね。
ちょっと生クリームの、
うん、
感じではないね。
ちょっとちゃうね、
うん。
もうね、喋りながらも我慢できずに僕、もう大半食べてしまいましたけども、それほど美味しいこのプリンですね。ぜひとも皆さん、この、 熱帯 の, あの海岸に生えてますあのココナッツを想像しながらですねココナッツミルク の, このプリンをいただいてほしいなと思っております、はい、よろしくお願いいたします、はい。まあ、ちょうど今花のシーズンですしね、いいじゃないですかね、はい、こんな軽やかな美味しいもの食べながら、うん、あ桜が見られるということも幸せでございます。それと僕はまあ先ほどから、ちょびちょび内緒でというか、まあ、あのよっちゃんが喋ってる時に出たんですけど、このスリランカティーとの、まあ、相性も非常によろしいですね、
うん。
ハイティーは今日はいいあの、うん、お茶になりました。他よっちゃん、なんかもうちょっと時間がありますけども、
はい、
これについての話があったらお願いします。
あのね、この頃あのココナッツミルクが結構出てるんでね、
意外とね、
今回使ったココナッツミルクは、はいはい、スリランカのものはもうなくなってしまってるので、
持って帰ったのがなくなった、
はい、マレーシア、はい
ですね、
のミルク
缶詰です。
缶詰使ったこれがあったらものすごく美味しいんで、
これ確か日本がありましたね、まだそれちゃいますか。
あ、これ中身がね、
はい、ちょっと中身一遍、
中身はね、も
う皆さんの目の前に
すごい濃いんで、それで
ちょっと最近、
あ、じゃあそのスプーンダメだ、
ああそう、はい、
最近はね漂白してないんです、
う
ん、
ああいいですね。
何年か前までは漂白してたんで気持ち悪くて買えなかったんですが、この頃漂白してないね、
はいはい、
こんなココナッツミルク、
あ、これがね、まああんまりよくもんでもないかもわからんけども、うん、美味しいんですよ、はい、
甘いでしょ、
おもうね、うん、これもう本当になんかね浮遊してるような感じのね美味しさがあります、うん、わーとか浮かんでくる身が、うん、僕は特に熱帯が好きなもんですからね、もう最高ですね。これ今内容はもうこの他の容器に分けてます、
はい、
缶詰の缶は今ちょっとね、カメラで今撮ってますけど、ペッちゃんがね、これがマレーシアの、ココナッツミルク。
そうそうそう。
で、ここにまた、蓋開けてないのがココナッツミルクに凝ってますけども、これはタイの
ココナッツ。タイの、はい。ね、タイのね、ココナッツミルクも、最近はね、漂白してない。
あ、そうですか。
って書いてましたよ。
ああ、まだこれ開けてないから分かりませんね。
いや、してないと思いますよ、
それは。もちろん、そうは書いてあるんだからね、うん。これはシェフズチョイスとか言
ってます。
シェフが選んだとか言って、面白いですね。
この頃こういうのに力ね、入れてるからちょっとびっくりしたんですが、生クリームに対抗するやつやね。
ああ、なるほどね。やっぱりココナッツミルクは、うん、まあ、ココナッツオイルはあんまり勧められません。あれももちろん、あの、いい食材だと思いますけども、ミルクの方は本当にいいもんですよね。
これ結構脂肪高い。
脂肪高いけども美味しい、うん、まあ、あの癖もないしね、
うん、
あのこれ面白いですね、この缶にねココナッツ の, そのミルクの入ってるあの中の配乳とか、
うん、
ココナッツのあれがあって、うん、この配乳の正面がね、うん、お猿に似てるでしょ、口がここにあって、はい、でこれでココナッツというのがなんかね、
うん、
スペイン語かなんかで猿のこと
が
前もいっぺん言いましたけどね、そこから名がついてるというようなこともこの缶詰を見てると分かりますね。それと僕はまあこれあのいっぺんね、別の放送局っていうか別の放送局ってこの小さい JOBBB じゃなくてもう少し大きい放送局でお世話になってた時に東京取材に行きましたよね、
はい、
東京のグリコのプチングリコのプチンプリンを作ってるとこ行ったんですよね、うんうん、あの時なんか聞いた感じではなんかそのプリンっていう名前が、まあ、プチンプリンからか、もう一つひょっとしたハウスさんがね、
うん、
プリンのインスタントで粉と合わせたやつで混ぜてプリンになるというような、いわゆる加熱せんでもええ、うん、プリンを、まあ、思いつかはった時に、
うん、
まあ、プディングと言うてたその英語風の名前がですね、うん、
あ、
まあ、プリンプリンプリンと動くことも含めて、まあ、なんか確かハウスさんかグリコさんがそのプリンを始めはった時にですね、うん、日本でこのプリンという言葉が生まれたというようなことも、
あ、
まあ、ちらっと聞いたことある。これはもう、うん、あのちょっともう長い、もう2、30年前のことやから忘れてますけども、うん、そんな話をちょっとね、皆さんあの知っておいたらまた、あ、それは違うでというような反応が来るかも分かりません、まあ、そこからなんかプリンという日本語が生まれたということもちょっと言うておられました、うんうんうん、
あ、なるほどね、
はい、
ほんでね、他にね、
はいはい、
あのまあこれ、ちょっと戻るんですが、スリランカで食べたプディングは非常に硬いプリン、
うん、
こんなにプリンプリンしてな
くて、ね、
うん、すごいなんか硬くって、
う
ん、もう一つ好きになれなかったんですけども、うんうん、
まあまあ豆腐風はなかったね、
豆腐風ではなかった、
絹ごし豆腐風ではなかった、はいはい、
はい、であれは多分やけど、
うん、
あのココナッツパウダーを入れて、しかも卵と牛乳の割合が、
うん、
まあ1対1ぐらいで、
なるほど、
今回はあの1対 2.5 ぐらいですね、
はい、
だから汁が 2.5 倍で、
なるほど、
うん、あの卵に対してよ、
うんうん
うん、でそういうふうにするとこのようにこう、
うん、なるほど、
すごい柔らかい、
ね、うんうんうん、
だから なんかこう日本、まあ、私らはそういう舌触り、
はい、
まあ、多分茶碗蒸しから来てるんやと思うけども、
茶碗蒸し豆腐やと思います
。茶碗蒸しとか豆腐から来てる、その食感よくね、であまり美味しく感じなかった。
ああ向こうのままね、これはしゃあないですよ。それはまあスリランカの文化やし、
そうそうそう、
またスリランカの人はこれ食べたら気色悪い
かも
と言われると思う。
かもしれない。
これはもうそんでええもんで、そうそうそう、そういう文化がまあたくさんあるから人間おもろいんですよね。まあ、それはまあいいようによってどうでも
いいと思います。面白いですね。だから世界ね、うん、広いけども、
うん、
それぞれその好みというのが、 それぞれの文化
によ
ってね、
だって料理が成り立つというか、まあなんか分かったような結論
が
偉そうに言ってますけど要はまあこの場合はやっぱその日本のまあ茶蒸しとか豆腐のそのそういう食感文化に、まあいわば、南の国のココナッツがね入ったいうところがまあ非常にこれは売り物やと思うし、また食べる人も珍しいプリンを食べたという満足感があるんじゃないかと思いますね。
私もあのスリランカから帰ってきてね、
はい、
スリランカの家庭料理の本があったので
図書館でお世話になってました
、はいはい、でプリンの作り方そのままやったんですが、
うんうんうんうん、
なんか美味しくなくてね、
まあ、それは言うたら
い
けません
いやいや、じゃあだから慣れてない、硬い硬い、で香辛料がいっぱい入ってて、やっぱり
ねえ、まあイギリスでプリン食べた人も美味しない言うてるみたいしやで、
あそう、
うん、まあいろいろそれはまあプディングとかプリンとか言い方はまあいろいろあるんでしょうけども、うん、それは国によってのプリンやから ね、それはそんでいいんじゃないでしょうか、ね、はい、うん、ということで、
はい、
カメラの方の哲平さんも料理作りの吉野さんもお疲れさんでございました、
はい、
私はいつも何もせんとええもん食べております。美味しい目に合わせていただきまして感動でございます、
はい、
大丈夫でしょうか。
大丈夫、
はい、どうもありがとうございました、はい、もちろんあの点数をつけるべきものではありません、はい、もう200点超えております。
この後は近江石山寺ボラボラです。日本最古のスタンプラリー1300年記念でにぎわう、お楽しみください。近江石山寺ボラボラ、日本最古のスタンプラリー1300年記念でにぎわうでございます。
はい、
ボラボラ私哲平です。
はい、私が聞かせてもらいましょう。
3月の25日、
はいはい、
金曜日でございます、
うんうん、
滋賀県は大津市にございます、
はい、
石山寺、
はい、
あ僕も実は初めて、
あ初めてだった、
はい、境内にお邪魔いたしました。
あそうか、まあまあまあ石山寺は世界的にも日本的にも有名なお寺で、
はい、
あそうやったのね、
まあ、以前ね、
うん、
僕あの自転車乗ってた時に
琵琶湖一周しとった
、そうそう、でね、うん、まあ、この石山寺のあたりも実は瀬田川なんで琵琶湖じゃないんですけど、
あ、まあまあそう
ね、まあ、当時せっかくやったら、うんうん、まあ、瀬田川のあれ確かあの南郷の荒井関やったかな、 あのあたりも行こうということ で、
うん、
でずっと浜大津からですね、うん、時計回りに一周した時に、うんうんうん、まあ、最後ら辺に通ったのがこの石山寺のあたりで、
うん、
で、まあ、なんとなく僕も記憶に残ってたんで、
あ
の石山寺から、うん、あの京阪の石山寺駅から、
うん、
あの駅までの間のあのちょっとカーブの瀬田川沿いのカーブの参道があるんですけど、
すごい魅力的な、はい、道やね、
あの辺りを僕はあの石山寺から、
うん、
その京阪の方までずっと反対側にずっと走ったんですよね。でその時の記憶がなんとなく蘇って、あ、そういやこんなカーブの道あったなっていうので、あ前は通ってたんやなと。
あ、まあ、なお寺あり家ありね、
そうです、
なんか台湾のキューブの街みたい、もう
面白い、
ほんまにこんな高いところに家、
はい、
階段どうして登ってるんかいなというような、
いや本当にね、まあ、エスカレーターとかね、エレベーターが欲しい感じもしましたけど、
やっぱり石山中だけになって、あの石の山やな、なんか、はい、ごっついですね。
そんな滋賀県の大津市にある石山寺で、あ
よかったね、おもろいね、
や
っ
ぱ、はい、
うん、
西国33所、
はい、
巡り中、
はいはい、
してます、
一人このまま行ってったやん、亀山、あの
家族、あの王子ね、
あの王子。
あの王子も実は入ってて。
あ、入ってます。
で、この僕らの本局の近くやと、はい、
うん、
勝王子が、
あ、そう、
この33箇所の中の一つのお寺として有名。
うん、まあ、そのエリアで有名とか、一番のお寺っていうのが、
そういうことです。
33箇所に入ってはるわね。
はい。はい、まあ、そのですね、
うん、
あの、まあ、それがスタートしてから、まあ、今年で1300年ぐらいになるんかな。
うん、日本で一番古い巡礼というか、
はい、
まあ、あの、会所巡りは言われてるわね。
そうです。
は
い、で、その1300年を記念した、うん、行事がですね、
うんうん、
まあ、行われているという、まあ、そのですね、スタートを祝うイベントが、
うんうん、
この石山寺でありまして、
なるほど、
で実は僕このイベントにカメラマンとして参加いたしまして、うん、
どっちか言ったらほんなら、まあ、スタッフとまでいかにしても臨時スタッフみたいなもんで、
そういうことです、そういうことです、
まあ、ちょっと雇ってもろて、
そうそうそうそう、
ね、
まあ、ちょっとだけお金もらいました
から、
ね、
まあ、まあそれはもろたらいいじゃないですか、はい、まあ、まあお金持ちのとこやから、
もそうです、はい、で、あの、まあ、いつもと違う感じでカメラマンとしての参加をさせて、うん、
面白かったね、
いただきまして、
なんか公開できるのかそれは、
あのね、まあ、僕の撮った映像は、
うん、
その
動画撮ったんか、
画。僕はね、動画ですね。キャノンのカメラで動画を撮りまして。
なんとなんと。
で、西国33章、
うん、
曹操って草に作ると書いて、曹操という村らしいです。まあこれ多分スタートとかそういう意味でしょうね。
なるほど。
スタートしてから1300年のあの、特別サイトっていうのがね、
うん、
今ちょっと僕、コンピューターで見てますけど。
今のお坊さんがあれか石山寺の
偉いさんか。そうです。一番偉い人ですね。
わしおさんっていうんです
かね。そうそうそう。あの方もイベントに参加されてましたけど。
いい顔して
で、このホームページの下の方を見ますと、うん、33箇所、33所か、
はい、
動画チャンネルっていうメニューがあるんですよね。
なるほど。
で、どうもね、ここの、
はい、
第1回目の動画に僕の撮影した動画が使われるらしいですね。
それはもしも使ってもらったとすれば、まあまあ、えらい妙な話だね。まあ、
僕の名前が出るかどうかわからないですけど、
それはまあ出へんでいいやん、スタッフやから。
こう書いてるでしょ、ホームページに。第1回は、開闢の動画を間もなく公開しますと。
なんと面白い。
ホームページに書いてるんですよ。
間もなくですか、
はい、だからね、まだね、チャンネルすら開設されてないんですよ。YouTube の方。
なるほど。
これからですね。
うちはもう公開するとしたら最初になるかもからね。
いや、だからまあ僕の感じだと、この動画チャンネル、公式の方が公開してからの方がいいかなっていう。
そうやな。それは礼儀かもわからんな。
そうそうそうそう。
まあ一応お金持てるわけやからな。
まあ僕はね、あくまでもカメラマンで行きましたね。
わかったわかったわかった。
こういう経験はまあ初めてですよね。お寺にカメラマンで行くっていうのはね。
面白いで、ええ体験させてもらいましたね。
いやでね、もうおもろいイベントでしたよ。
ありがとうございます。
面白いイベントでしてね。あの、開闢法要っていうのが、
はい、
この石山寺にある、
うん、
その観音像があるんですよね。
はい、あります
で、その観音像が、うん、33年に1回公開されるらしいんですよね。
はい、なるほど。
その公開がまさに今。
まあ秘仏ってやつやね、いわゆる。
そういうことで、でかかったですよ。
あ、それお前見たん？
あの、スリランカの、その、涅槃像もびっくり。まあ、こっちはちゃんと立ってるんで、立ってるんで、ちょっとこう、なんていうか、竜なんかもしくは座禅食ってるんかもしれないんですけど。
下は見えんかったやな。
でかかったです。
あ、そう。
めちゃくちゃでかかったです。
それは、まあ、あの33箇所ちゃん知ってるかもわからんけど、はい、観音さんが、
うん、
33人いろんな表情の人がいてはるということでなっているね。
そうですね。
まあ、エンマさんとの関係もあるみたいです
けど、はい、はいはいはい。いや、すごかった。
分かった。
で、まあ、その観音さんの公開もあって、プラス、その33所の、
うん、
まあ、多分全員やと思いますわ、そのお坊さんが、この石山寺に、もう集まりまして、で、まずあの、おねりという、境内の中を、一列に、こう歩くっていう。
なるほど。
まあ、まずそのイベントがあって。
ああ、それよかった。それ見たん
見ましたよ。
で、
撮影もしましたよ。で、そっから、あの、まあ、名前の通りね、この石山っていう山の、まあ、一番上のあたりに、その、本堂があるんですけど、まあ、そこの本堂まで結構急な階段なんですけど、
あれはね、すごいですよね。
そう、境内から、その、33条のお坊さんプラス、あの、先達っていうんですかね、実際にこの、今から、
はい、
あのこの33章を巡るような人たちが先頭に立って、うんう
ん、なるほど
境内の中をこうずっとおねりという歩くイベントがありまして、
いわゆる聖なる日をもって
そうです
33箇所を、まあ、この1300年目に巡るというような
う、
まあ、大なんか聖火行列というんですか、
う
んまあまあ、もう一つ言うならば反抗していくという意味ではスタンプラリー
と、うん、そういうことですね、
まあ、ちょっと僕らそういう名前つけさせてもらったんですけども、うんうん、1300年前から日本にはそのスタンプラリーがあったということですよ、
ね。まあ僕らね、ちょっとスタンプラリーってあんまり、
うん、
まあ特に僕とは、あんまり縁がなかったんですよ。
ああ、そうです
ね。あの、利尻島のスタンプラリーをはじめね。まあいつも利尻島出てきます。
もう利尻は最低の島やわね。
いやいや、島は良かったんですけど、あのスタンプラリーは良くなかったんですけど、まあその利尻のスタンプラリーとは全然性格は違うんですよ。
う
ん、
まあ
こっち、こっちの僕らの紹介するのは、まあ言ったらどっちかというと宗教色の濃いね。
まあありがたい。
スタンプラリーですよね。
救済というかね。
そうです。
そういうことやね。娯楽じゃないですけど
まあまあまあ娯楽も兼ねてね。
まあもうそれやっぱり宗教行為で楽しまんとね。
そうですそうです。
暗い気持ちで行くんじゃなくて、
ね、
そういう意味で今回ね、
はい、
まあこれお前が言うかもわからんけども、
はい、
このまあそのラリーというかこの1300年の、
うん、
まあこの行事の中で光っとるやつがあったんが、
はい、
一番下の方に書いとった。
スイーツでしょ。
あれはびっくりしたね。
で僕ね。
誰が思いついたんかな思った
これ。このねスイーツは
ああ
さっきもまあ踏み込み言いましたけどこれですよこれ。これね。加納正寿庵大津の本社なんですけど、
う
ん
ま、これここは加納さんがやってはって他の寺は他の寺であんやな、ね、いろいろ、ね、
いろいろあるらしいですよ、
うんうんうん、まあそれはまたおいおいとねあのチャンスがあったら紹介していってもいいんやけども
加納正寿庵のこのねアモ、
はい、
うまかった、
まあ、アモっていうのは加納正寿庵のお菓子の名前で別にお金持てるわけやないけども
そうそう、はい、
ただで食べさせてもったやなお前
ただでこれをいただきまして
よかったです、ね、
これほらこのかっこいいパッケージーこのパッケージに書いてるロゴが、
うん、
今回の1300年記念事業のロゴなんですよこれ観音さんですよ。
分かってるって言う、それ観音さんだよな。
でね、あの、うん、まあ、ホームページ見ると、
はい、
この
絵、
ね、この絵ね、 この絵ね、はい、これがねなんかフリー素材らしいですね。だからあの協力してくれる人にはタダで使わせてあげるという。
そらいいね。
そういうもんだから僕らも、まあ、JOBB のホームページにこの、うん、あの観音さんの絵を入れても OK みたいですね。
別にあの怒られることはないと、まあ、そこらしかし石山寺の配慮というか大きなお腹の感じやね。
そうですね、
ありがたいですね、
はい。まあ、だからあのそういうお寺の中での、うん、この厳粛な行事もありの、
うん、あれば今言う
でその最後の方には、うん、すぐねあの、うん、石山寺のそのあの東大門っていう門があるんで、はいはい、すごい
十分か
なんかええやつ門があるんですけど、はいはい、まあその門から出たところにちょっとしたあのお茶屋さんが並んでる一角があるんですよ、うんうんうん、駐車場のすぐ横なんですけど、でそこの一つの店舗が加納正治庵さんのこの石山寺店なんですよね。
今回のその1300円の行事に合わせて多分開業しはったんでしょ
う。そういうことです。でそこの加納正治庵さんのお店でこのアモが売ってるし、うん、でさらにこの石山寺店でしか食べれない石餅という餅もあるんですよ、うん、あの餅がね、
はいはい、
めちゃめちゃうまくて、あの実はこの今回 の, そのマスコミ向けにその石餅を振る舞ってくれてね、
うん、ああそれもよかったね。
僕はねもう、はい、まあ普通はあんなんね常識的には一人一皿じゃないですか。
一、
まあね、皿に餅が二つぐらい入っててね、でその上に美味しい甘いあんこが乗ってるんですけど、
安いな、300円で書いてあった。
あそうい
やそう、あのこれ見てたらね、
でそれを一つ僕はいただいて、あまりにもうまいからちょっと遠慮気味にね、加納正治庵の人に、すみません、おかわりあるんですかって言ったら、もういくつでも食べてくださいっていうことで、僕4つ
4
皿いただき、それはここでしか食べれないからですよ。4皿いただきまして、
これケース持っていってよかったな。
いやうまかったです。
あそう、
あれを食べに行くだけでも僕はここに行く価値はあるなと思いました。
去年の僕冬ね、正月にあのまあうちの長男と一緒に琵琶湖一周したんやけども、
行きました
あの時に、はい、その長男の嫁がですね、はい、なんか長浜かどっかの加納正治庵にそこしかないもんがあるから買うてきてくれ言いよって、
はいはいはい、
行ったんわざわざあの細い道をもうちょっと車大きかったから大変やったんやけども、
何があった
なんかちょっと忘れたけども、
プリンちゃうか、なんか豆乳プリンとかちゃうか、
なんかそんなんやった、
そんなんや
った。それはもう売り切れてね、残念な買えんかったけどね。あこれあおもろいね、加納正治庵ってそういう、まあ、店の独特のものを作るはんやと、今度はそのいわゆる石餅という石山寺で昔あったという餅を復元して、
そう、
今度はやらはるということ
ですよね。で各その33所のお寺には各寺のスイーツがあって、
専属の、
まあ、ただ面白いのがね、うん、あの別に今回の1300年に先立てて作ったスイーツやなくて、もう昔から伝わってる、
う
んうん、地域に伝わるお菓子に再びスポットライトを当てて、うん、で若い人にも、まあ、特に女性ですよね、甘いものが好きでは女性じゃないですか。
そらあんこと餅言うたらそらもう、
でしかも旅、
ああいいですね、
スタンプラリーでしょ。でお寺、
あこれあのね、やっぱあれ書いてもらうとね、あの墨の匂いがするノートがあってね、
そうです、
あれはいいですね。 今流行ってるんですよ。
あそうなんですか。
巡礼というのヨーロッパでももう大流行で、ね、
まあ、だからね、まあ、僕らはね、なぜ今回スタンプラリーっていう名前にしたかというと、ちょっと巡礼とか、その33章にすると、ちょっとこう重い雰囲気があったんで、まあ幅広い人に、まあ、この33所巡りをしてほしいなっていうことがあって、ね、はい、あえてラジオのタイトルにスタンプラリーという名前を入れましたね。
まあ、そうするとね、やっぱ広がりますよ。やっぱりね、悩み持った人ももちろんこの33所を回ることによって観音さんの慈悲ももらえますけどね、うんうんうん、まあ、それだけやったらやっぱりね、あの病気治しみたいになってもらうから、やっぱりそこにプラス未来とか将来のことも含めての、まあ、人間の幸せみたいなものですね、そこで重ね合わすというようなことがあって、しかも甘みがあるとなればやね、いや
ほんまにうまかった。
これ俺なんかよだれが出てきたよ今もほんま。
あの自転車乗りの方もこの日いっぱいいてはって、
いいです
ね、やっぱりビワイチされてた方もいましたし、まあ一は線でもそのあたり走ってた方もいまして、そういう人もこの加納正治庵でいっぱい食べてましたね、う
ん。まあ、それとこれはやっぱりね、僕ね、外国の方がね今、はい、まあいわば、まあ、いわゆる爆発的に外国人の観光客が増えてますけども、はい、その中でやっぱり長期滞在する人もあるわけですよね。短期滞在にしてもこういうお寺一つ行って、でそのスイーツから歴史から日本の味とかそんなも含めて日本の仏さんもあったとしたら、これやっぱりね、意識的にやっぱりこのパンフレット見てて英語の文字が結構出てきてるの
か
ね。
あ、そうそうそう、
それもひょっとしたらあるんちゃうかいなと思って、ね、地図なんかでもね、お寺の名前が全部こう英語で書いてるもんね。
書いてますね、
はい、
まあ、西岸当時からスタートして、
なるほど、
で最後は、はい、ケゴンジという。
ケゴンジ、ケゴンジ
ですね。33番目ですね。
33番目です。33、まあ。
岐阜ですよ、岐阜。
表情の違う
岐阜もあるんですよ。
いてはるんですよ、
こういうことです。
おのおの、だから聞いてくれはるやつも、あの、多分ね、効能も、効能って言ったんですけど、観音さんのお得意なところも各お寺によってちゃうと思いますよね。うんうん、それを全部回ると人生の幸せ、あるいはまあ、体の調子悪い人がそれがまあ、うんうん、
治るというか、
まあ、ちなみに石山寺はホームページによりますと、はい、安産と あとはまあ縁
結び
福徳、まあ、これラッキーですよね。
ラッキーですね。
そして縁結び
ラッキーカムカム、
はい、でね、この縁結びと関係するのがその石餅なんですよ。
あ、そうか、
石餅ってね、あの、はい、ちょっとふみお君写真見てみるか。
おいおい、
まあ、僕が食べて僕が撮った写真がここにありますんで、食べれないの
は
もうこれがね石餅っていう餅なんですよ。
あ、いいです、まあ、の花が咲いとるやんか、
はい、でね、この下見てください。下の餅これ何色と何色ですか。
これ何や、緑色ともう一つ青色とか向こうは
だからね、まあ、よもぎ色っていうんですかね。
よもぎ色やね、
緑色で、
う
ん、
そうそう、
だからあのね、まあ、僕聞いたんですよ、この候補の方に、うん、この石餅、まあ、今回その復活するにあたって、まあ、
にっとるからな、
そう、一番大変やったのはどんなとこですかって、うん、だから一番大変やったのがね、うん、この現在の形にする前は実はこの緑色の餅と白色の餅別々にお皿に乗ってたんですよ。
ああ、そう、一番オリジナルはそうや
った、ね、そうです。ただそれやと、うん、やっぱりこう、まあ、言うたら縁結びとか、
なるほど、
縁結びって要するにまあ
愛情とか、
まあ、あの離れないってことじゃないですか、まあ、夫婦がね、
そういうこと、夫婦だけで違うっていうのは恋人もあるし、ね、
そういうことで、
親子もあるし、
それを表現するには、うん、緑と白の餅を別々にお皿に乗せるんじゃなくて、
な
こんな感じでこう棒みたいに伸ばしてそれをこうくねくねくねくねとくねらせて一つの餅にした方がいいということで、今回こういう形になったんですよ。
いろいろ考えるよね、こういう店っていうのはね、こういうことをやるのにし
とってね。これがね、店先で、
はいはい、
あの、まあ、あの、ご座騒楼っていうね、姫路の、あの、まあ、回転焼きっていう、
あ、
ま
あ、あるある、
全国的には言うんか分かんないですけど。
新大阪の駅にもあるし。
あれね、姫路で、あ、姫路は、愛媛では何て言うか知ってますか？
あ、知らん。
ひじり焼きっていうんですよ。
あ、ひじり、
ま、松山ではね。
なるほど。
松山の駅前にひじり焼きの店がある。あ、まあ、そういうね、回転焼きの店が姫路にあるんですけど、あそこの、まあ、千日王にもお店がちゃんとあってですね、まあ、特徴が、
横を取るよ、
そうそう、あの、店のすぐ横でガラス張りになってる調理場で作ってるのを見れるんですけど、ここの加納商事庵の石山寺店でもこの石餅の作る風景が見れるんですよ。すぐ横でね、あの職人のおっちゃんがね、このあの包丁でこの緑と白の餅をこうケンケンケン等間隔
のリズムできるもんね、ああいう人たちはふんふんふんふんってな感じで、ね、
であのあんこを持ってきて、
あんこ
もまあ適量こう上に乗せて、でそれを
おばさんに出すっていうね。昨日板の上に
乗ったやろ、あんこが。そう乗ってましたね。
でプップップップとこう配るみたいにしてね、
はい、
この餅のこのあんこがうまそうやな、まあ、これもうええわ、この写真はもう十分見た。
あのお店ではね、300円でこの、あの石餅とあとお茶セットが食べれるという、
だから石山寺っていうのがその大きな石の上に立ってるということがあって、多分そこから石餅というのが
ね
石山寺も多分そうやと思うし出てきてるということで、まあ、しばらくちょっと途絶えた伝統がパンフレット読んでますと100年ぶりかなんかにね、今回のこの1300年の記念で庄司庵さんがまあ復活しはったということでしょうね。
庄司庵さんあの千日王の店があってね、
あれあるある、
僕ようそのアモを買っとったんですが、まあ、正直ね、ちょっとこう言うたら悪いんですけど、
いやいや
千中のアモよりもこっちの石山のアモの方がうまかった
です。
まあ、だから、まあ、やっぱりね、あの、まあ、例えば三重県の、あのウイローもね、
ー
三重で食う歌がうまいんですよね。やっぱ大阪に来るとちょっと風呂なる。
いや、まあそれはまあ輸送もあればいろいろまあことがあるん
じゃない。だからまあぜひこっちのね、あの滋賀の方、大津の方の
これはここしかないやん。
あ、まあまあまあまあ、これ、あ、医者はここしかない。ただ、アモは全国的にはありますんで、
ね、
ただ、やっぱり、大津、市街って食うのがうまいなっていう気がしましたね。
いやいや、餅好きの私にとっては、もう無念の涙が出てきたね。
はい、
まあ、そういうそのスイーツ巡礼というか、
はい、33
箇所に、有名な、あるいは復活、あるいは現行の、地元の有名な、その、はい、まあ、お菓子屋さんが作らはったもんも含めての巡礼という
か。こんなにあるんですよ。これがその33箇所のそれぞれのお寺のスイーツです。
ああ、それはまだ全然見てない。
これあのプレスの人にくれたんですよ。
あ、それ、ね、しかし、これはすごいな。
例えばね、ちょっと。
月1回行くとして。
そうです。
は
あ、まあ、例えば、まあ、京都の有名な お寺で、あの、清水寺っていう。
これも、ここもね。
ここも30、30に入ってるんですけど。
これも世界的に有名なお寺や、
ね。これやっぱ茶団子ですよね。
まあ、そうやろうね。
そう
ね、まあ、京都は茶団子うまいな。
あと、みたらし団子ね。
これも最高です。
はい。他にはね、ふみおくんのこの前言ったあのお寺ですよ。あの
お
寺ですよ。
ここ
はね、焼き栗きんとん。
あ、そう、きんとんか、は
い。あとね、これちょっと西洋風ですね。
お
竹あの、竹の炭、竹炭黒豆ロールとかね。
おそう、
まあ、こういうのがあるとするならば、まあ、僕らの和が。
あの寺か、竹炭。
あの寺です。
あ、そう、はいはい、わかった。
で、大阪は勝王寺ですよね。
まあまあ、かわい
い。だるまパイ。
だるま、
まあ、だるまの、
はい、や。
そう、だるまのお寺ですから、ね。
これいいやんか。
あとね、総持寺。これも大阪なんですけど。
その近くや、茨城や、あれは。
亀の恩返し。
それええな
ぁ。はい。なんか
5種類
書いてますね。俺も
30年ぐらいこう通るからな。
で、あと、あの、兵庫県の、中山寺。
中山寺、ね。これ宝塚やな。
はい。
はいはい、
これね、 中山寺梅ケーキ。
梅ケーキ。
まあ、だからこういうのは多分今回に先駆けて作ったんですよね。
ああ、やろうな。あるいは昔からあったもん、まあ、やったんかも
ね。そうですね。
まあ、
他には、例えば。
いやー、もう甘党としてはたまらんな。もうええわよ、
小川。
もう、もう、
はいはい、小川寺。
行ったことあるよ、
それ。これは和歌山ですね。
はいはい。
八作プーロとか。
ああ、向こうは和歌山、柑橘や。
そう、紀の国。
おぉ。
シュートレン。シュトーレン。
それは、いっぺん作ったな。うちのあの番組でも
シュトーレン、はい。黒豆大福とかね。
あ、それいいな。大福はまたあれ持ちやんけ、持ちやんけ。
まあ、こんな感じでね、兵庫、大阪、奈良、和歌山、滋賀、京都、はい、そして岐阜
もちゃんのも
に散らばるこの33所の各お寺で美味しいスイーツが食べれるというのも、まあ、今回のこの1300年記念事業の一つの目玉ですよね。
面白い、その、はい、発想もおもろい、スイーツと結びつけた。でまたお坊さんってやっぱりね、美味しいもの好きやし、
そうです、
お寺の門前町には必ず、まあ、美味しい仕出し屋とか、はい、料理屋とかお菓子屋があるやんか、
はいはい、
ね、まあ、大阪の堺にうまいものがあるっていうのは、ここはやっぱりそういう町やから、ね、
まあ、スタンプラリーで疲れた体を癒してくれるんですよね、
まあ、まあ
この甘いもんがね。
まあそんなことよりもうまいもんが食いたいわ。
そういうことです、はいはい、じゃあ早速行きましょうか。
おもういかんのぼちぼち時間
が
来てる、
はい、桃山台から、まあ、私てっぺいの住んでる場所が桃山台でございまして、はい、まあ、ここからですね、
うん、
電車に揺られること意外と近かったです。1時間20分ぐらいですね。
あ、そんなもんで行けるか、
はい、もう2時間ぐらいかかるかなと思ったんですけど、まあやっぱり JR 使うと早いですよね。
まあ、
早いな。桃山台からですね、新大阪で JR に乗り換えまして、
はいはいはいはい、
新大阪からですね、はいはい、JR 東海道線の、
うん、
山陽本線。
山陽本線。
JR 東海道山陽本線の新快速の安行きという電車があるんですよ。まあ、これ、ちょっと滋賀県の、まあ、難読地名のうちの一つ、安なんですけど。
中にはノスいう人があったり
して、そうそう、
びっくりしますけど、ね。
はい、その安行きの電車に乗りまして、うん、あの、石山駅っていう駅があるんですよね。う
ん、まあ、ここは止まらんけどね。新快速はどっか大津かなんかに乗り換えたよね、お前な。
いやいや、止まりました、止まりました。
止まりました。
じゃあ僕もね、どっか乗り換えなあかんのかなと思って、最初ね、新大阪駅でアナウンス聞いとったんですよ。
止まるか。
安行きで止まるんかなと思ったら、そのアナウンスの人がね、この電車は、高槻、
うん、
京都、大津の順に止まりますって言ったからね。
山下があったやろ。
まあまあまあ、まあ、省略してたんですよね。あれ、これ石山止まらんのかと思って、で電光掲示板見たら、石山も止まったって書いてたんで、
方面言うと
んですね。そう、乗ったんですよね。で石山に着きまして、
石山って大きいって、あの停留所だよね。ゼゼとかあんなのが止まらへんだよな。
そうやね、石山の多分横がゼゼで、そう反対側が確か瀬田やったと思いますけどね、
うんうん、まあ、そういうところはまあ省略や、
ね、そういうことですね。
だからね、
で石山から駅、はい、あの駅に降りまして、うんうん、もうまず感じたのが、
うんうん、
寒い。
まあそれはまあ
もうね、いやこの日ね、25日か金曜日ね、大阪もめっちゃ寒かったんですよ。ただ僕ね、朝ね、もう8時ぐらいに家出たんで、まあ朝やからこんな寒いんかなと思ったら、もうね、この言うたらもう、まあその何おろしっていうんですか、あの大津の
冷えおろし
なんですかね。もうね、駅に着いた途端この風がめちゃめちゃ冷たくて、でこの JR の石山駅から一回駅出てすぐ隣に京阪石山、石坂線ですか、石山坂線ですか、
石山と坂本結ぶ
石山坂本線っていうのがありまして、うん、まあそこのホームに立ったらですね、うん、まあ運の悪いことにね、うん、ちょうど電車が出たばっかりで、で、僕ここの駅で10分ぐらい待っとったんですけど、ホームで、京阪のホームで。
ああ、なるほど。
これが寒い。風を遮るものがね、やっぱりこう線路があるんで、風の通り道になってるんですよね。まあ、もうビュービュー吹いて、
うんうんうん、
あ、これは失敗したなと。まあ、
ちょっともともと寒がりやからね。
いや、ただ、この日はほんまに寒くてですね、うんうんうん、まあ体をこうちょっと動かして、あの狭いホームを端から端まで歩いたりして、体を温めて、うん、そうするとですね、うん、坂本の方から電車がやってきましたんで、かわいい電車、京阪の緑色でしたけど、
まあですよね、
その電車の、まあ前の2両編成やったんですけど、
はいはいはい、
前の方に乗りまして、
うんうん、
で揺られること早かったな、5分ぐらい、
うんうん、
5分、あの1駅ね、間に確か駅があるんですよね、その石山駅から、
はいはい、
あの石山寺駅まで1駅間にあるんですけど、まあ、運賃170円で
あれなんかボディになんかあのあれがあの書いてなかったか、女漫画のなんか映画
これですよ、これこの子ですよ、
すいません、この子やで、
ね、伊川千
代、そうそうそう、
大井川鉄道、
そうそうそう、
車掌とか言ってますね。
そうそうそう、他にはね、有名な、まあ、あの子やね、八木沢舞さん、
八木沢舞さん、上田、うん、 電鉄株式会社。
なるほど。
別所温泉駅の駅長と。
こんなんをね、新聞で見てね、はい、こんなん出てるよって聞いたから、あーっと思って、お前言ってやっと分かった、これ。
あとね、はい、大月ミーナさん。
ミーナさん、
はい、はい。富士急行株式会社の、駅務係と、
ね。なるほど。
これ。まあ多分、各駅が、こう、なんかちょっと、姉妹駅みたいな感じに多分なってて。
ね、ようわからんけどね。はい、まあ、まあ、ちょっとあると、またおもろいわな。まあ、
板車ですよね。まあ、板電車っていうんですかね。
まあ、一部板電車。
アニメの女の子の、はいはいはい、絵が描いてる電車に揺られながらやってきましたのが石山寺駅でございまして、はいまあ、この駅も可愛い駅でした。ただね嬉しかったのが、まあ、やっぱりピタパですよね。
あ、なるほど。
桃山台から石山寺駅まで全部ピタパで、
う
ん、言うたらタッチで切符買うことなく行けたんで、これはもう非常に便利でしたね。
はい、ということではやっぱりピタパっていうのはすごいな、
まあ、いつも言ってますけど、京都市バスはまだ、はい、未だにピタパは使えないというね。
あれはまあ対策しようになんとか対策を。
そうです。
もう対策をしてもら
う。滋賀県のすぐ隣ですから、京都っていうのはね。
惜、ねはい、しいね。世界の観光地で何らことやっとんかいということや。
で、石山寺駅に着きまして、うん、ここからですね、瀬田川沿いにずっととお寺まで参道が続く、うん、カーブの道が続くんですが、うんまあ、この道がものすごい面白くてですね、まあ、僕が一番面白かったのは、うん、やっぱ郵便局ですよね。
郵便局はあれ、まあ、僕は郵便局まだ真正面から見たことないけども、
これですよ。これ
おもろいな、デザインが。これ見てるとね、
石山寺、
これ有名な郵便局なんですよ、
はい、
石山寺郵便局。
あ、そうそうなんですか。
うちの兄がよう言うてました。
あ、そうですか、うん、でね、この郵便局何が面白いかというと、うんうんまあ、名前が面白いとかそういうことじゃなくてね、はい、建物がね、
そうですね、
蔵なんですよ。
土蔵風のデザインやね、は
い、でちょうど、はい、駅から石山寺行くときに、はい、この土蔵の白い壁がダーンと目の前に現れて、うん、その真ん中の左の方に、はい、郵便局の T の、真っ赤なマークが
低身者の T やって
出てくるわけなんですよ ね、 ね。
このデザインがね、はい、ちょうどいい場所の T の字があって、その上に2つ覗き窓みたいな人の顔みたいなのがあったりしてね、う
ん、あ、ほんまやな。
なんか非常にこのデザインに凝ってるっていうか、まあ、局長がやっぱりセンスがいい人やったんやろね。こんなのができたっていうのはね、あ、これ大丈夫です、いいです、
はい、大丈夫ですか。
大変大丈夫です。
でやっぱりお寺に行く人の通りが多いんでしょうね、旅館があったりとか、はいはい、お菓子屋さんがあったりとか、
実際タッチウがね、石山で、
そう
お寺がいっぱいあるわ。
なんで、ね、お蕎麦屋さんもあって、
あ、いいですね。
まあ、そんなほのぼのとした左手に瀬田川、
はいはい、
で右手に山肌、
ね、
で真ん中にこの参道と、
はいはい、
でこの道がね、僕ええー、なーと思ったんが、
うんうん、
真ん中で区切られてて、歩道ですよ。その、瀬田川沿いが自転車。
うん、なるほど。
で、山側が歩行者でちゃんと分かれてましてね。うん、ね、
この近くに北谷さんがおってね。
あ、そうそうそう。
まあ、本当に褒めとったもんね、いつもは怖い感じや言うてね、よう分かりますね。
そんな中ね、こんなおもろい。はい、旅館がありました。
あ、いいですね。
菩提樹。
これはいいじゃないですか。
ちょっとスリランカ思い出しましたね。
3500年前からね。
そうそう。
ここに生えとるっていう、世界で一番歴史のはっきりしたっていう。
そうです。
菩提樹。
まあ、この後また僕らボラボラしますよ。はい、この石山寺ボラボラの後に。
あ、なるほど。
これ次のコーナーでね。
ああ、そうです、ね。
スリランカボラボラしますけど。まあ、そこで出てくる菩提樹ですよ。
すごかったね。
その菩提樹の名前のついた、うん、旅館がこの参道にはあるという。
やっぱり仏教の国ですね。同じこの番組の中で、
はい、
スリランカの菩提樹と、うん、石山寺の菩提樹、お寺がこう偶然に一致だったっていうのがね、
すごかったです。
これなんかやっぱり引く分があるね、これは。
そうですね。で、隣に走ってる国道がね、422号という、はい、
そんな番号つい
てるのか、はい、国道なんですけど、はい、その国道のね、
はい、
横にこのカーブの、
はい、
このあるでしょ、このひし形のカーブの
おもろいな、
なんていうかこう警告の標識があるんですけど、
黄色の中にな、
これね、遠くから見るとね、奈良の鹿の警告板に見えてね。
あ、まあちょっとそう見える
ね。あ、だからこれ滋賀にも琵琶湖瀬田川にも鹿おんのかと思ったら、鹿じゃなくてこのカーブの警告の看板やったっていうね。
鹿とらんかって。
そういうことですね。まあそういう面白いようなエピソード
もありました。お前が鹿の言うたというのも、はい、カーブの上の方に日本筋があるというね。
そうそうそうそう、
これがやっぱりね、この路地がここ多いところなんですよね。
あ、
カーブだけじゃないですよ。路地も含むカーブに気をつけない。
そういうことです、ね。
子供が飛び出しますよ。
ちなみに組よくこのね、路地の、この路地、これ何かわかる、これ。
何か分かる、
ね。これ東海自然歩道ですよ。
あ、これそうか。
東海自然、そう、東海自然歩道が駅からちょっと行ったところにございまして、まあやっぱり山道をこの箕面から、
はいはい、
東京の高尾まで行きますんで、
そう
こう坂とかね、細い道が多いんですよ。
いやいや、もうあっこはね、東海道53の時僕も歩いたけどね、うん、自然歩道よう歩かんかった。
あ、そう。
あれはちょっとね、もうかなり登山家の人が行くコースやね。
あ、これですよ、これ。
分かってる分かってる。俺こういうとこが出てくる時もあるね、たまに都会の都会中の普通の道でほとんどが山の中ばっかりでね、はい、あれはまあ割とちゃんと整備してくれてるから今も歩いてる人あると思うけど、僕自身もちょっとあれは避けたね。
まあ遭難の可能性もね、あるなきにしもあらずですかね、あるあるある、東海自然歩道
っていうのは、ね、ここはいわゆる勝尾寺からねストレートにこう33箇所をこれ結んでるからね、あこれ歩いてまあ巡るっていう人もあってもいいかもわからんけど ね、
そうですね、
まあ、あんまりこれやめはった方がいいと思う。
そうそうそう、うん、
あのこれはやめた方がいい、はい、
そうです。まあそんな感じでですね、うん、あの面白い石窟のお地蔵さんを見たりとかね。
あこれもねおもろいね、これもスリランカ風中か、はい、インド風中かね、
山肌に穴掘って、あいいです、ね、奥底にあの、はい、赤いよだれかけのお地蔵さんがおるんですよ ね、
すね、あこれはいいですね。
でね、まあ、忘れてはならないのはやっぱこの駅前、ちょっとまた戻りますけど、この郵便ポストです。
あ、なるほどね、
ちゃんとありますよ、
あのいわゆる下の台からオリジナルですね、
まあ、ただねこの郵便ポスト多分まあ取られないためかな、はいはい、ちょっとこの石の台がねコンクリートに埋まってるんですよね、
まあまあそうやね、
まあ、まだ取る人はおらんか、このポストは。
放送の時になったよね。そうですね、石山台のまあ局長が頑張ってつけてはるんでしょうね、
はいはい、でやってきました、うん、東大門、
はいはい、
まあ、この門から中に入ると石山台の境内に至るんですけど、このね東大門の入り口に大きな日の丸の旗が、うん、このクロスでかかっておりまして、でまあ僕今回撮影に来てましたんで、この門の周りでいろいろ、まああの門のあの文化財の碑とかをこう撮ってたらですね、この中国語を話す団体が門の前で記念撮影を始めましてですね、
中国も仏教があるからな、
そうです、あでまあやっぱり今、まあ、アジアから お客さん来てはんねんな、この石山寺も例外やないねんなと思ってですね、こう見てたらですね、あのその集団がですね、その三門の前でこんな旗を出したんですよ。
これ持ってお参りしてはんねんね、は
い。そういうことです。これでこの旗がこれ見てください。
あれやんか、いわゆる有名なロータリーの。
そう、ロータリークラブの、しかもこの、見てください。高尾西ですよ。これ台湾の方ですよ。
高尾は懐か
しい。台湾のからの観光客がもう来てました、ここに。
これあったら僕、間に入れてもらって写真一緒に撮ったんですけど。
そうです、
ね。お前も台湾ではな。
そうです。
いろいろとエピソードがある
わ。まあ台湾ね、結構この、
高尾も行ったし。
そうそう、ライオンズクラブよりもロータリークラブの方が多いんですよね。はい、街の中心地行ったら、この、あの、何や、こうロータリーの中で、ほんまにロータリークラブの日がね、こう立ってるとかっていうのもいっぱい見ましたしね。
韓国は結構
ライオンが多かったですね。
なるほど。あこの人ロータリークラブの人やったら、はい、いやー感じがいいな、女性の方もいてはって、
そうです、
まあ、台湾の人言うと本当ににわかに親しみが起こるもんな。
そうですね、う
ん、いいですね。
でまあ境内でずっと僕は歩いてて、はい、まあいろいろ動画とか撮って見てたらですね、まあそろそろ、うん、そのなんですか、おねりの、
ああもう時間が迫ってきた、
時間がこれはお前やってきました。
今回はまあ少なくとも、まあ、ちょっとした半プロの写真撮影班として行っとるわけ
や
から
、ね、そうですね、11時頃よりスタートということで、うんうん、まあこれマスコミが多かったね。
ああ、やろうね、
今回のねイベントイベント自体がね、
こんだけのイベントやから1300年、日本で一番最古のこれね、33箇所っていうことやから、うん、しかもそれが、まあ1300年ぶりにというか、
そういうことです
ね、改めてそのスイーツも含めてやるとなるところは、うん、マスコミの話題はもう沸騰やろね。
まあ各社講演してますよね。
なるほどな。
朝日新聞社の大津総局とか、毎日新聞の大津支局とか、で読売新聞、産経新聞、共同通信、
いやいや
時事通信とか、まあ各、まあ、名だたる新聞社が講演しているということで、うん、まあ、おそらくそこのあたりの記者も、記者もいっぱい来てたでしょうね。まあ、
テレビカメラも結構入ってたやろね。
ごっついカメラもありましたし、まあ、僕がおそらく一番小さいカメラで撮ってた。ただやっぱりあのキャノンの HF-G10 はあれ優秀でしょ、うん、
まあ、結構見られるね。
ふみやくん映像見てもらいましたけど、あ、まあ、あの大きいカメラも負けてないんですよね。
うん、まあね、それは細部を言えば切れないけどね。
そうです、そうです。
まあ、量は違うし、そんな部分、一人でできるカメラっていうのはあれ優秀なカメラですよね。
で、これね、東大門から、うん、その境内にずっと石畳が50メーターぐらいこうまっすぐな、あの石畳が続くんですけど、まあその間をその33所のお寺の多分代表の方が、あのまずはね、先頭に、さっき言いました、あの先立ち、先立つ、先に立つと書いて、まあ先立つと読むらしいですけどね、先立ちじゃなくてね、先立つってまあ読み方、振り仮名を打ってたと思うんですけど、先立つの方が白い服を着て、まあこの方々どんな方かというと、この人は今から、まあ、つか、今からというか、まあ多分以前もやってはったんです、この33所のお寺を各所巡って、日を届ける人なんですよ。
いわゆる、まあ、聖火っていう
か、聖火、オリンピックで
言うと、
聖火ですね。でね、この人たちは、まずこの石山寺に来る前は、あの、 の長谷寺、奈良県の あの桜井のね、
いい、あれはボタンの寺や、
そうそう、長谷寺から火を持ってきて、うん、今度はこの石山寺でこの火をですね、その観音さんに捧げると、で捧げた後にまた火を返してもらって、うん、で今度また別の寺に行くって、うん、そういうことをずっと繰り返してる人、
長谷寺って一つの大きなね、この33箇所の起源になった寺でもあるんですよ、ね、うん、
みたいですね。
僕の聞いた話では、僕も詳しい知らんけど、
でいろいろちょっと僕ね、この先達の人たちにいろいろ話聞いてたら、うんうん、あの皆さんね、まあ、それぞれの、まあ、出身地のやっぱお寺があるんですよ。で僕が聞いたのは、ね、大阪の藤井寺の、
藤井寺いいな、
藤井寺の藤井寺っていう寺が、ちょっと字が違うらしいんですけどね、
神社に書くんやね、
そうそうそう、うん、でその大阪府は藤井寺市の藤井寺から来た女性の方はね、背中にその藤井寺のお坊さんに多分書いてもらったなんかいろいろ難しい漢字が書いてあって、で他には広島の方とか、あの京都の松尾寺の方とかね、
観音さんのお寺だよね、大体共通点はね、
でそれぞれみんな背中にそこのお寺の方に書いてもらった、そうそう、文字が書いてあって、まあその信者の方が7人ぐらいいてあったかな、でその方々がまず先頭に立って、でその聖火っていうか、あの火をですねこう持ちながら、でその後ろに33所のお坊さんたちが、これすごい、あの、まあ、厳かな服と言いますか、あの、ものすごく、まあ、綺麗な服着たりして、お坊さんはね、意外とでかいですね、みんなね。
意外とね。
でかいです。うん、まあまあ、それは小さい人ももちろんいるんですけど、あの、身長も高い人もいたし、まあ、小さい人もいまして、まあ、そういう人たちがですね、
う
ん、この、あの、石山寺の境内のこの直線の石畳の道を、ゾロゾロっと歩かれまして。
あれは、しかし、あの衣装は、まあ、この間は非常に俗っぽい言い方やけど、高い衣装やろな、
そうです。ちょっと見てみましょうか、これ。映像もありますんで。
ああ、なるほど。一番最初にお坊さんがいて、
そうです。
で、その次に宝刀を持った、
先達さんが、ね、
なんか黒い肩掛けのカバン持ってはるわね。はい、これが、まあ、あの巡業のスタイルかも、
ね。ちゃんとあるみたいですよ。
鈴持ってね、はい。
で、口にね、あの、髪の、あのマスクをして、
あ、これまああの観音さんの前行くときは、
そうそうそう、
息がかかったらあかんってこと
で、そういうことです。でその後ろから、まあ多分一番最初のその、和歌山のですね、
はいはい、
青岩都寺ですね、青岩都寺のお坊さんから含めて、はい、まあ、最初は和歌山 の、 あのお寺の方が来まして、で今度、大阪の藤井寺とかね、
あ、いいですね、
長谷寺とか、まあ、いろいろやっていきますわ。
こんだけの王様に会えたいうだけでもね、
はい、
これはすごいわな。ちょっと個人で会えませんよ、これこの時に行かんと。
そうです。
あ、面白いな。
でみんな、まあ、服はね、うん、なんかちょっと制服みたいな感じでみんな似たような、あの服着てはるんですけど。
まあ、大きなあのマフラーっていうんですか、そうそう、スウェットでいうあのマフラーみたいなのをしてね、やってはりますね。あ、これはそうか。これはもう着物やね、白いのはね、マフラーを持ったらね。
そうですね。
はい、まあなんか、警護みたいな人も一人いてはりましたね。
はい、
ね、
います。
おー。で、一番最後はこれすごいね、大きな傘を刺して、はい、この方が和塩先生ですね。
ね、石山寺の雑種と書いてました。うん、今回の西国三十三所、札所会の会長みたいですね。和塩遍流さんという方で。まあ、
そういうふうに読むんでしょうね。
はい、
いやー。これはすごい
方ですね。ただね、和尚さん、まあ、含め、
はい、
これからあの、まあ、これはまだ境内 の、 あの平坦な道やから全然歩けるんですけど、はいはい、そのいわゆる拝殿一番、まあ、あの観音さんのいてはるところは、うん、この石山の上の方にあるんで、うん、今から、うん、階段を登って上まで歩くんですけど、ここは結構疲れまして、で僕もこんな感じで、
はいはい、
カメラ片手にこの急な石階段登っていったんですけど、
お寺の専属のカメラマンもいて
はりますね。いてますね。あの、ハッピー着てます。はいはい、茶色いハッピー着てましたけど。
そうですかね。衣装も上がってありますけど。
結構ね、やっぱり息上がりますね。
そうそうでしょ。それはやっぱりね、山というのは、
はい、
まあ、スリランカでもそうでしたけどね、山とか石窟とかね、岩っていうのはやっぱり宗教と関係しますもんね。これが一番頂上なんでしょうね。
いや、こっからね、さらに階段登って、
いやいや、もう結構、はい。
はい、で、うん、あの、お坊さんたちはですね、うん、この石山寺の、
うん、
この境内にあるね、
うん、
天然記念物が、
はいはい、
これ何て読むんですかね、
はいはい、
この石辺に土二つ書いて、灰と書いて、
はいはい、
軽媒石かな、
軽媒って読むかな、それね、これ
振り仮名打っといてほしいんですけど、
ほんまやね、いやいや、ほんまやね、まあね、
まあ、まあ、このね、天然記念物の岩の横を、またゾロゾロと、
軽灰やと思う、
軽灰かな、
いや、違うかもから、
まあ、これ天然記念物らしいです、皆さんもこれもまた見に行ってください、
知ってる、知ってる、
で、その天然記念物のね、横にね、
うん、
あの、宝刀っていうのがあるんですけど、あの宝刀がね、ちょっとあの、和歌山の根頃寺の、あの塔にちょっと形似てましたわ。
そうで
した
ね。はい。まあ、あの、ああいうとこ、共通かもわから
ない、ね。かもしれないですね。で、その天然記念物の岩の横をまたゾロゾロっと、先達の方、そして三十三所の方、で、座主の方がですね、ゾロゾロと歩いて、で、さらにちょっと階段を登って、拝殿に。まあ、いわゆる本堂というんですかね。本堂にやってきまして、で、ここで今からですね、開闢法要というイベントが行われます。
3回に1回ということも
33年ですね。
33年にね、はい、それもあって。
で、この開闢法要っていうのが、何なんかなということで、はい、まあ、いろいろ調べてみましたが、結局のところですね、今からこういうイベントをしますよということを、まあ、概要を、その、観音さんにこう知らせるという、なんかそういうのが開闢法要っていうらしいですね。
これから始めますよと。
なんかそうらしい。
33年に1回、まあ、出てきてください、はい、みんなに顔を見せますよということと、まあ、1300年のね、
はい、
目のまたこれがね一つの、まあ、あの、巡礼になるんやというようなことを、まあ、加納さんに OK を取るための
そう、
まあ、言うてみたら、うん、挨拶で
しょうね、報告といいますか、挨拶といいますか、
はい、
まあ、そういうことを今からされるわけで、先ほど最後の列の一番最後に来てはった、
はい、
あの和塩さんがですね、はい、この真ん中に立って座って、で目の前にあの巨大な観音さんをこう
大きかった
かいてはるわけなんですけど、
見たことないこれは、
その目の前で、まあ、いろいろ難しい言葉を言わはるという、
うん、
で後ろの方にはですね、あの信者の方がもう何百人がこう集まってそれを聞くというね、
ち
ょっとこれ音聞いてみますか。
あ、まあ、あのやつ聞かせてください。あ、立派ですね、ご立派ですね。
これちょっと後ろの信者の方がなんかいろいろ言うてはるんですよ。
護衛官みたいな感じやね。どういう言い方のかわからない。
で、和尚さんがいろいろの、いろいろ言うてはるっていうね。
すごいな。
これ和尚さんがね、まあ、一言でどんな方かというと、すごい頭の綺麗な方でしたね。
頭の格好かな。
あの、持っていかれるんちゃうかなと思うぐらい、綺麗な頭してました。
なるほど。
背も高くてね。
はいはい。ああ、メガネは出しや
すい。立派な方でしたわ。
そうでしょうね。
はい。
そうだ。そういうとこでな。はい。
で、横のお坊さんが、なんか言うてはりますわ。
まあ、お経というか観音経かな、僕も分かってないんですけど、まあ、観音さんから観音経を言ってるんですよ。
そうでしょうね。で、和尚さんが
音楽やね、これは、ね、
そうですね、なんか物を叩いてリズム取ってるというね、はい、で実はこの前に、うん、その長谷寺がやってきた日が、実はこのここのあのろうそくみたいなところにこうつくっていうイベントもあったみたいです、僕ちょっとそこはね撮影できなかったんですけど、はいはい、でも今僕のこの映像の後ろにはもうね、何十人というカメラマンがいてるんですよ。ですね、音がね、もうみんな一眼レフでね、ガチャガチャって撮ってありましたね。
さい銭箱に銭投げてるような音がしてましたね。
はい。
あれ、まあ、これはしゃあないね、これは、
まあ。これもしょうがないと思うんですよ。
こういう、まあ、大きな行事やからね。
そうですね。
ああ、そうでしたか。なるほど。
で、最終的には、またその日が、
ええ、
その、先達さんたちが持ってきたろうそくに、また移動して、でそこから次のお寺に、またあの、白装束の方が歩いてか、なんかで、行くということですよね。まあ、これがだからずっと行われるんですよね。でこんな形でまあ1300年前からこういう巡礼は面々と続いているということでしたね。
まあ、改めてこの巡礼の、
はい、
まあ、活性化というんですか、まあ、現代に意味のあるところを向いて持っていって、
うん、
まあ、あの誰でもというか参加できて、しかも美味しいものがあるということで、その不思議巡礼もこう現代風に、
はい、
まあ、おそらく1300年で初めてだと思いますよ、こんなおもろい巡礼というのは ね、
まあ、これを仕切ってるとこもすごいなっていう、
いやもう面白いね、だもう思いつかはったのがすごいなと思います、
ね、はい、こんな書いてますね、
はいはい、
33所とはと、西国33所とは、まあ、一応ちょっとせっかくなんでね、読ませていただきますね、ま
あ、あのみんなも知りたいでしょ、
はいはい、養老2年、
はい、
まあ、養老では明治百戦のね、
養老の滝
ね、僕らも行きましたけど、
はいはいはい、
まあ、あの養老2年、718年、西暦718年に、観音菩薩が人々を救うために示したと伝わる観音霊場のルーツですと、
霊場でしょ、
霊場のルーツです、
うん、ああそうやね、
うん、その後観音菩薩は33の姿に身を変えて人々を救うという教えのもと、
はいはい、
西国33所と総称され、
はいはいはい、
各寺院は 札所となって順番に参拝する巡礼文化を生みましたと、はい
ですね、
まあ、そういうことが書いております。
しかもその日本での巡礼文化の最古がこの西国屋ということですよね。あとまあバンド屋とかいろいろとね、
あるんですか、
秩父とかね、なんか
秩父ですか、
ちょっと覚えてる
ぐらいですね、埼玉県ですね、秩父ね、
まあ、あの辺りとかいろんなところでその三十三ができたんでしょうけども、はい、なんちゅうてもこの、まあ、石山寺を中心っていうんですか、石山寺もまあ中心の一つでありますこの三十三箇所が日本で最初の、
はい、
で今まあ言いましたね、世界中が今巡礼ブームですよね。
いいですね、
まあこれ同じ旅行するにはやっぱこういう一つのテーマで持って旅行しますと、
そうですね、
その国のこととかその人のまあ文化とか文明とかそういうところ分かりますんでね、
そうですね、
おもろいと思いますよ。
で最後はですね、はい、まあ、このイベントも終わり、ま、無事終わりまして、
よかった、
今度はその、はい、天然記念物の石の前で、
はい、
こんなね記念撮影もございまして。
あ、そうですか。これが現代的ですよね。ああ、なんとこれ、
お坊さんもマスコミも全部カメラ構えてね。
これは、う
わ、で、真ん中に和尚さんを座ってもらって。でね、この手前にいる若い女の子いるでしょ。
おー、いたと。
この子どうもね、和尚さんの娘さんらしいですね。
は
い、
あ、そうですか。
だからもしかしたら和尚さんの次、彼女が石山寺の座主になるかもしれないですね。
かもしれない。
まあ、わかんないですけど、
それは分かりません、ね、
どうなるかね。
まあ、なんかの意味で入れはったんです
よね。そういうことです。
いやー、カメラマンがまあ、いろいろと。
で、奥さんもね、あの和尚さんの奥さんも横にいてあったんですけど、まあ、あの奥さんはカメラには入らなかったですね。
遠慮しはったんですね。はい、あーだー、これは。えがたい写真です ね、 ね、おーすごい、
まあ、僕はね残念ながら正面には行けなかったんで、
ほんまやね、
横からこう動画撮らせていただきましたけど、
なんとなんと後ろの人は高い台の上に乗ってはりますね。
そう、後ろの方が先立ちの方ですね、
ですね、いやー面白かったですね。こういう行事はなかなかこう公式に撮れんのは前もんですけど、たまたま偶然にね、
本当に
こんなチャンスが
得
まして、これはまあ大成功というか、はい、まあまあ、これから画像が出ると思いますので
、皆さん
もね拝見していただきたいと思います、
ね、でこの後に、はい、
うん、
例のスイーツの、
あーなるほど、
カノショウジアンの方に行きましてですね、
移動したわけです、みんな、
そうです、
記者の人もカメラマンも、なんと
こんな感じで作ってるんですよ。これこれその石餅の、
はいはいはい、
あのまあ出来上がった石餅をこう職人の方がこう等間隔に切ってね、
あ、なるほど、
でその上に
あ
んこを乗せて、でお店のお客さんに渡すっていう、
なるほどなるほど、ガラスが間入ってるからちょっと見えにくい
ですね。そうそうそう、うん、あの反射してますからね、
はい、ああ分かりました、これ分かりました、はい、あ、こんな餅ですか。
でこれがあんこです、
やっぱり予定通りその板みたいなものにあんこ乗せて、
はい、
丸っこいなんかどういったらクッククッとね、ナイフ、ペティナイフみたいなもんでついていく、ああこんな人乗せるんです、ね、
これね、あの小座僧侶の職人さんもこうやって、
そうですね、
回転焼きの中にあんこ入れるんですけど、
小座僧侶はあれ大変なんですよ、
はい、
クラスがあるんですよ、いろいろ店によって上手な人と下手な人
あのね、千里中央店 の、あの痩せてる兄ちゃんはね、僕は子供の頃からあの人やってはるんですよ、あの人は多分もう最上クラス、
まあね、多分そうだと思いますね、あのみんなね、なかなか試験が厳しいんです、あこは。
やっぱりその、
う
ん、グラム単位でね、誤差がないかとか、
そうですよ、
いろいろあると思うんですよ、綺麗にできるとかね、
そんなにたくさん職員はこれ言ってはりませんし、
はい、
ここだけのことやからね、そんなにまあせっこともないやろうけど、今着実に乗ってはりました、
ね、でね、まあ、せっかくなんで、
はい、
この候補の方にちょっとインタビューをさせていただいて、
あ、この方は候補の方ですか、
はい、こういう企画をするにあたって、まあ、アモもそうですけど、一番苦労された点、
山岸さんという
方ですね。はい、一緒ですね。
やっぱりあの石餅という商品をどうしたらこうやはりその皆様に馴染み深くなるかっていう、うん、新商品ですよね。
はい、
あの、まあ、100年ほど前にあったと言っても、はい、あのまあ実際どういうものか全くわからないまま、
はい、
あのまあ、この商品のオリジナルとしてあの復元するということで、はい、いろいろ試行錯誤、
これ後ろにあるのが加納商品のマークです、
白いもちというもちもちが別々のもちがあるとかいろいろ考えた中で、まあ、この形になったんです。家庭がやっぱり一番苦労したのになります。
僕あんまよくわかってないんですけど、はい、石餅っていうのは先おっしゃった話によると、はい、昔はあったってことですか。
昔あの参拝客の方に出してた、それも100年以上前なんですね。でその話をちょっと伝え聞いたもんで、あの石山寺の方から、
はい、
でしたらその3月18日にオープンするにあたって復刻しようっていうので、もう 弊社でも独自で考えた商品さ
ん。そうなんですか、はい、先ほどヨモギと白いお餅、はい、別々に、はい、会社は別々っておっしゃったんですけど、はい、なぜ一緒にしたんですか。
あのさっき石山寺さんが縁結びのお寺で、はいはい、有名なので、はい、切ってあるので分かりにくいんですけど、ねじったお餅、こう結ばったというか、こういうこうねじれていることによって、その、なんでしょう、縁結びを、まあ、願って来られた、祈願された方が、あのよりその大切な方との絆を深まるようにという思いを込めてねじったお
餅。離れない。
そうですね、はい、離れない。
二度と離れない。
そんなことですよね。石餅の誕生秘話ですよね。
まあね、まあ、
誕生というか復刻秘話ですね。
うん、そうですね、はい。まあそれが100年前にあったいくと聞いて、
はい、
今回のこの行事に合わせてそういうものを作るという、うん、その企業の元気さっていうんですか。
そうです。
これは大変だと思いますけどね。はい、よくまあこうしはったし、まあこれはまた。あの館長さんはじめ皆さん喜んではるんちゃいますか。
そうでしょう ね、
うん、まあね、
まあ、なんでね僕がいいなと思ったのは、うん、そう味がシンプルやったんですよね、うん、
なるほど。
でシンプルでしかも、うん、もちもちっとしたこの歯触り最高でしたね、うん、
なるほど。
今ちょっと口の中でうやーって僕はその想像しながら話してるんですけど、はいはいはい、よだれが出てきまして、
ほんま
です、ね、そろそろ昼飯かなという時間になってきましたの で、ね、話はここで締めさせていただきます。
なるほどなるほど。僕ね余談になりますけど、ね、
どうぞどうぞ、
この加納商事庵のね創業者の方にあの、はい、やっぱりね、はい、インタビューしたことあるんですよ昔。
おそうですか。
うんうん、あのこの方はまあね面白い人でバイクが好きでね、
はい、
超大型 のハーレークラスのバイクが、ね、乗りこなしてはりましてね、立派な人でしたね。あまあ、そんなに古いお菓子屋さんではないんですけども、はい、まあ、かなり歴史がね、重なってきまして、はい、こういうまあ全国的な大菓子屋さんに成長しはったんですよ
ね。このね、この、買い物袋というか紙袋の、
そう
このデザインで多分皆さん知ってると思います。多分これ本店のなんか、
はい、多分ね、
あの、母屋というか、お店の、正面から撮った写真やと思うんですけど、で上の方にね、うん、山城とか京とか地図がね、
大
和とか、
ね、
まあ、これ湖って書いてあるのは多分これ琵琶湖でしょうね。そういう独特のこのなんかようわからんけど、この完成されたデザインの紙袋って多分皆さん知ってると思います
わ。まあ、歴史はそんなに大昔からある会社ではないんですけども、
はい、
なんかそういう伝統のもとにこうね、まあ、大和文化っていうんですか、日本文化みたいなものを象徴するような菓子を作ったということで、はい、初めねものすごいこの菓子の特徴がね、うん、まあ、味がもちろんしっかりしてたんですけども、うん、包装がねもう十二一重みたいなね、はい、お菓子にもうなかなか出てこないというような特徴やって、ね、うん、これいつ出るんかいな、どこまで向いたら出るんやというようなね、そんなん覚えてますけど、
最近このパッケージもかっこいい
や。あ、もうこれはねだからもうゴロッと、まあ
今回のアモのね、
うん、
まあ、すごいシンプルなんですけどね、今ね、
何代目かの、まあ、あのなんちゅうか社長さんとか、まあ、考え方によってこういうようなシンプルな世界まで到着しはったんで、うん、初めはなかなか複雑やったんですよ、うん、
まあ、あのこのアモもそんなに複雑ではないんですけど、あの放送はちゃんとしてましたね、
はい、そうですね、まあ、そんなこともついでにちょっと言わせてもらいました、ね、はい、
まあ、また皆さんもよかったら、はい、この石山寺を含めてですね、
そうですね、
今年で1300年になったという、
うん、面白い、
この33章巡りや、まあ、別にその全部巡らんでもいいんで、
いやいや、
まあ、お近くのお寺行ってみてもいいんちゃうかなと。で、美味しいお菓子食べてください。
そうそう、あのちょっと最初冒頭に言いましたように、今東海道53次の巡りが流行ってるとかね、
うん、
いろんなそういう一つのテーマでもって長いこと旅行するというのがですね、ああいうのがその旅行会社が始めたわけですよね。あれ朝日旅行やってたんですけども、ああいうのは面白いですよね。そういう意味で言うたら、ここはまあ自分で行くとこもはっきり分かってるし、
そうです、
交通の行き方も分かるし、
でまあ、桃山台からね、1時間20分でしたからね、
電車と、まあ、石山で出らそうです、他のところもいっぱいありますよね、
そうですね、
名水があったり、まあ、いろんな名所と絡めてですね、はい、あのまあ、そういう日本文化の探求も含めて、なおかつその、うん、美味しいものを食べるというような、うん、ツアーやと思います、ね、
でまたよかったら、はい、その33章の1300年のホームページ行って、でまあ、僕が多分撮った動画が公開されると思いますんで、ね、まあ、そのあたりも皆さんチェックしてくれたら嬉しいなと思います。
ほんの1000分の1ぐらいでも、はい、我々がこういう行事のね端くれに参加させていただいたっていうのが、はい、まあ、非常に光栄でしたし、はい、よかったですね。
で、まあ、今回僕に頼んでくれたあの会社が TM オフィスっていう会社やったんですけど、あ、 まあ、そこの社長さんもありがとうございました。
ああ、それよかったですね、
はい、あと座主の、
鷲尾先生、
鷲尾変流さん、
はい、
またどっかでお会いしましょう。
ほんまですね、お会いしたいですね、
は
い、
というわけでこのあたりで石山寺ボラボラは終了いたします。
はい、
それではこの後は 場所がガラッと変わりまして、日本から数千キロ離れたスリランカに飛びたいと思います。今日
の聖地ですか、ここも。
スリランカ輝く島、家族で10日間の旅、ボラボラの7。今週はアヌラーダブラのスリーマハ菩提樹巡りをいたします。